いや、
ちょっと、
すいませんでした。
コーナーだから。
お願いします。
お願いします。
そうですね。
なんですいませんでしたかは、番組の後半で。
そうですね、番組の後半でね。暑いですね。
暑いっすね、なんかね、やっぱね、またさ、今日も猛暑日だったんじゃないかな。30何度まで、もし35度超えてた気がする。
これいつまで続くのかっていうか、まあけど、なんか俺8月ぐらいの時に10月の中盤まで続きますみたいなニュースを見た記憶ある、はいね、
でもなんかちょっとその前にこの週末が最後の30度超えだみたいなことを言ってた気がするんですよ、先週末が、はい、あ、そうなんだみたいな、うん、なんだこれ、旦那の方明日は〇〇の楽しみですね
今日はね、結構スナックエリはいろいろご相談というかね、やっぱりなんか本来のというのかな、なんかそういうお話、打ち合わせ、お話みたいなものが多いスラックでしたね。
なるほどね。
でしたっていうか、まだいっぱいいるんだけど、
はいはいはい、ね、すごい賑わってますね。
そうですね。
うん、なんかあっちだけ雰囲気が違うんですけど、なんか違うんですけど、夜の何カフェって感じ。
あっちはね、和菓子と、
あ、はいはいはい、
なんつうの、お茶、お抹茶、
はいはいはい、
でお抹茶も、うん、そのなんつうんだろう、こうテーブルでやれられるんですね。
へー、は
い、とりあえず感じられる感じで、うん、飲み物とというか、その飲食としてやれるって方がいいんじゃないかっていうような感じなのかな。
うん、増えてみてますよね。そのお抹茶もなんかその、うん、作法にこう、
そうそうそう、
あんまりとらわれることなく、
そう、
あの食べながら飲んでもいいしみたいな、そういうのがあってもいいんじゃない、テーブルでっていうのも、うん、ありますよね。でもお抹茶がね、すごい値段が上がってって言
ってますね。
いつかね、
うん、どっかが来月からあれなんだっけ、あそこ、あそこか、
はい、
あのこの前言いましたよ、
うん、
ハバの、ホテルか、
うん、
とか、まあ、けどうちもそうかな、だから、
はいはい、
そうかもしれないし、
うん、そうですよね、
もう値段上がっちゃうのしょうがないですね、
しょうがないですね、
うんうん、しょうがないです。
いやでもこの間ね、そう話してたんですけどね、その値段が上がっちゃうのはやっぱしょうがないじゃないですか、うん、値段が上がっちゃうのしょうがないのに、値段を上げないで頑張ってるお店もあるじゃないですか、
うん、
心配になっちゃうんですよね、
なっちゃ
うね、うん、本当に続けていくためには上げた方がいいじゃないかって気もするし、上げちゃうと来なくなっちゃうっていうお客さんなのかもしれないし、
一旦やっぱり一食1500円っていうのは、うん、あっていいんじゃないですかね、一旦だから1500円だ、うちがこのレディオがね、少しそういうのに貢献できるんであれば、うん、1500円以下ランチでやるとか、今まで1000円以下ランチとか800円以下ランチやるじゃないですか、うちのレディオなんて誰も聞かないから、うちのレディオだけでも1500円ランチっていう1500円以下ランチをやるとか、まあ、いいかもしれないですね。
まあね、そうですね、
自分はね、やっぱ1500円以下ランチは全然行かないんですよ。
あ、1500円以上、
1500円以下、いや1500円以下、1000円以上1500円以下、1500円以下のランチは
行かない。
まあ行かやかないけど、基本的に僕はランチはそんなあんま食べない。
あ、
そう、その自分家で食べるか、そのコンビニとかで過ごすかって話で、でしかも特にここ最近で言うとプロテインやったりとかするから、そういう風になるから、あんまり、
そう
そうそう、だからちゃんとどっかに食べに行ってなんとかっていうのはあんまりないんですよ。1週間に1回ないかな。
そうですね、自分はなんかやっぱその仕事のあれもあるし、結構昼は外で食べることが多い。で逆にでも家で食べるときはもうざるそばだけとか。
いや、そうですよね。
そうなんですけど、
その量、その回数が多いんですよ多分、ね、
あ、
で昼から午前中から動いてるときって忙しい日なんですよ。
はは、
だからコンビニでシリアルだけ買ってとか、なんかそんなようなおにぎりだけ買ってとかになっちゃうんです
よ。腹を満たすだけ ためだけの食事はしないようにしてますけどね。
おお、その方がいいと思う、うんうん、俺はそういう風になっちゃってるから、う
ん、いやただでさえこう店に行く機会は多いのでそういう風にはしてますけどね、
うん、僕は逆にもうここで、うん、ここで食べることが多いから、うん、その場のってなっちゃうんですよね。だから飲みにも行かないわけですよ。そのコネクトだで飲むって僕の中では飲み会でもないし、うん、そのなんていうんだろうな、自分の仕事とは思ってないけど、うん、なんていうの、まあテリトリーですよ、うん、やっぱ自分の。うんそういうになっちゃうから、ないって考えると飲み会ってまずほぼない。うんうん、来週一個入ってます。あのイタリア。
ああピソラ。
ピソラ、
はいはいはい。
あそこを予約しました。
はい、
ある人の誕生日、うん、でうちのメンバーもいて、うん、まああゆみさんの誕生日。はい会へ一緒に4人にご飯食べようって言ったら、うん、
いや、まあ、そこすごいらしいですからね。
で、あの、スカイラーク、
はい、あそこも11月ですね。
そうですね。あれの面接会とかうちなんで、
はいはい、
まあ、まあ、少なくあの自然と情報が入ってきちゃうんですけど、まあ、ああいうのいいっすよね。
まあね。
ゆみさん、
ビールでいいですか？
いい、あいていきます。
ビールと、
はい、そうですね。いやでもね、
嘘、
街を見てもやっぱ知らないです。ランチがやっぱね今ねすごい苦しいっていう話を聞きますからね、うん、
なあもうどこも一緒っす、うん、
もうあビールと
ビミリです、はい、
水人のソーダ、
あの
量で俺
は忘れてるもん。
水人ね、今ね押されてますからね。
そんなことない。
最近ビールをやめてるんですよ。
はいはいはい。
あのやめてる、やめてないんだけど、その何なんだろうな、これとりあえずビールっていうのをやめてるんですよ、うん、今ビールを飲みたいのか何を飲みたいのかっていうのをワンテンポ置いて考えて
る、はい、
こう高級路線で3000円とかランチでしょうね、
うん、
3000円のランチね、まあいいんだけど、いいっすよ、けどなんていうんだろう、
まあ現実日常使いができないですよね。
あ、そう、3000円はやっぱり、まあだからどうは、南浦さんって奥さんと2人でご飯食べに行くってあります？
ありますよ。
あ、あるんだ。その休みの日、奥さんが休みの日とかで、
そうですね、
2人とも学校とか保育園とか行っててとかね。
あ、昼間、
まあまあ、そうですよね、はい、そう、俺もあるんですよ、それ、
うん、
その時は別に区切りはつけてないけど、うん、3000円はそんなないですよ。
1人3000円はそんなにいかないですね。
そんなないですね、うん、
ありがとうございます。
けどあれがある、あの焼肉屋さん、
はいはい、
おエリちゃん、
うん、
エリちゃん、麦ちゃん、
麦ちゃん、これ誰か飲んだやつ。
そう
どうもこんちくわ。お旦那の坊さん、明日は〇〇の点々、うん、なんだ明日
どうなんだ
明日なんだろう。
トライアンだよ。そんなんじゃなくても、けどあのさ、焼肉食べ放題のやつって、俺昨日ミヤルさんで言ったけど、まあ、昼間でも3000円とか3500ぐらいですよね。それはね、うちね、たまに行く。あの夫婦っていうか、めぐみさんと2人で、
ああそうです、
行く。あの焼肉食べたいねって言って、うん、食べ放題じゃなくてもいいんだけど、けど結局食べ放題にした方がいいよねって、もうどうでもいいよねって食べ放題にするっていうか。
ああそうなんですね、
うん、
お疲れ様です。
お疲れ様
です
。まあけどあるかな、飲むしな、 人で行ったら、
まあ、2人で行ったら俺がもう飲むときは飲むって言って、はいはい、帰りは車運転してもらったんですけど、はいはい、そうですね、どちらかというと自分はあの行ったことないところ、行ったことないところとか、まあ、それこそデリデグーのオープンの時も2人で行ったし、まあ、そういうところなんかちょっと離れてる子供を連れて行かないようなところですね。
うちはもうどうなんだろうな、うちはもうちょっと超えたのかもしれないけど、うち3人いるじゃないですか、うん、このご飯食べに行くってもうめっちゃお金かかる
わけ。ああもうだからそうですよ、あの男だったし男が多いとやっぱそうだし、
そう、
だからうちの自分子供の頃そうだったんだろうなって思
って、うん、そう
で考えた時にうちはですね、まあ、娘2人ですけど、で妻もそんなに量食べるわけじゃない、食べ放題に行くコスト、コスパ悪いんです
よ、ね、そうでしょ、
はい、
うちは行った方がコスパ高いんだけど、けど、ね、例えば、じゃあ焼肉食べ放題、まあ、4000円ぐらいじゃないですか、はい、税込み4000円ぐらいでしょ、で5人で行くと2万円じゃないですか、
はい、
でうちも僕もお酒飲むとか、まあ、ドリンクマン、まあ、そうすると、まあまあ、2万5000円、まあ、3万円弱ぐらい、2万5000円ぐらいかな、でね、まあ、焼肉だったらそれでいいんですけど、うん、まあ、それ焼肉屋行ったらもっとですよ、
あ、まあ普通に食べていったらね、
そう、だから焼肉屋だったら食べ放題なんだけど、じゃあ 何食べたいとかって言うとなんかね分かんないんだけど、なんかイタリアンだったりとかするんですよイタリアンっていうか、もうちっちゃい頃から連れてっちゃったから悪いのかもしれないけど、あのキャンティーとか、まあ、サムシングっていうのが武蔵浦にあるんだけど、はいはいはい、あそこがやっぱりみんなで行こうとなるとそれなんですよ。でそうなるとね、本当にね、シャレじゃなくてね、5万円くらいかかったりとかするんですよ。
はいはいはい、めっちゃ食べるからね。
そう。
わかります。
もう、なんていうの、スパゲッティね、パスタ。もう、普通に4個とか頼むんですよ。
はいはい、
結果。ピザが3枚とか。もう、びっくりするぐらい金かかるんです
よ。かかりますね。
はい。
かかりますよね。ディズニーランド行けちゃうっていうね。
そう。いやいや、もう、石川旅行行けんじゃねみたいなぐらいのレベルをやれるん、やられるんですよね。だからね、あんまり、もう、みんなで行くときは、焼肉食べ放題とかになっちゃ
う。うちは本当に食わないですからね。多分外食行っても俺が行かなかったら3000円で収まりますよ。
あ、そう。だから、うちもね、奥さんとめぐみさんとみおりさんっていうの時ってよくあるわけですよ。もううちも長男いないし、次男は高校生だからね、もう帰ってきて食べるのあって9時とかまあなるから余裕で2人の時とかあるわけ、
はいはいはい、
それってもうサイゼリ行った方が安いんですよ。
あ、そうですよ。
そう、安いし、まあ、満足度も高いし、
うん、そう
そう、あーって、そう、だからサイゼリア安いっすよ。
サイゼリア安いっすよ。
サイゼリア何であんな安いの？
あれをだって、そのサイゼリアはなんであんなに安いのかを勉強するために星付きレストランの人がバイトしてるってい
う。あ、そうね、
うん、そういうぐらいですから、まあ、あれはすごいことですよね。
サイゼリアは安すぎるよね。
安い、
すごいっすよね。
そうなんですよ。
あれだから、まあパスタとかまあ、食べる人、まあ、お腹を満たす人に考えると、まあ、けど安いからいいんだけど、うん、別にそんな美味しくないけど、
ダブルサイドがやめなくなりましたよね。
あ、そう
なんだ、はい、2倍の量で値段をっていうやつがあった、前はあったけどそれなくなっちゃった。
2回頼めって感じですか。なんか別にそんな美味しくないけど、あのサイドメニュー的なものは美味しいですよ、ね、あのポカッチ
ャ、はいはい、
あの明太とかガーリックとか、あとガーリックトーストもそうだけど、あんなあれとスープとかなんてもうすごいっすよね。あとまあ鶏肉のステーキみたいなやつ、ハンバーグもいいし、まあ、エスカルゴなんてもう言いますよね、イタリアンの人が。
あ、はいね、
うん、
いますね、
サイゼリアのエスカルゴ ほど美味しくて安いもんねみたいな
言いますね。俺もエスカルゴって最前線しか食べたことないです
よ。俺も
本場の本物のイタリアンで食べたことないですよ。
それを言いますよね。でそれであのわや安いワイン、安いワインっていうか別に店で飲んだらなんか3000円4000円するようなワインが1000円ぐらいで売ってるじゃないですか。
マグナーボトルが1000円とかですねちょっと異常ですよね。ショラス100、ぶっちぎれ日本で一番売れてるマグナムワインだって言いますからね。あれはすごいですよね。
サイゼリア飲みしたいな。
まあファミレス飲みを流行らせたのもサイゼリアですから、ね。ファミレス飲みサイゼリアとあとはそれバーミヤンが流行りましたね。ただ値段的にはやっぱりサイゼリアが高いんです。
高いですよね。今何
分？今
16分。じゃあ一旦レディをサボればやりますか。
やりましょうか。
ママが何やるんだけど。
はいはい。
はい、
僕がレディをサボりばっていうので、はい、皆さんがレディオレディオレディオって言ってもらっていいですか。
はい。大きい声でいいの？
大きい声で。
大きい声でいいですよ。はい。
言えるかな。
いけるいける。
ちょっとリハーサルしてもらっていいですか。
もう生放送中ですよ。生放送中始まってですよ。やりましょう。じゃあ練習ね、練習。
はい、念のため。
レディオサボリバ。
レディオレディオレディオ。
オッケーオッケー。もうできる。奥の方もできますよ。
できます。
できます。じゃあ、今日は、
はい、今日は
10月29日。
肉の日。
コネクトだろうね。
肉市さんがね。
肉市さんが29%
増
し。増し。肉。
あ、すごい。
めちゃくちゃいいんだけど、やれなかった。レジオサボリバー！
レディオレディオレディオ！
はい、始まりました。はい、始まりましたね。
うん。
始まっちゃったね。
始まっちゃったね。
始まっちゃったな。今日はちょっといろいろいるんですよ、うん、
で週末もあの金曜日にことだかれないとたくさん
方が来ていただきまして、
はい、僕の個人的な感想ですけど、あくまでもっと時間短くてよかったなって思いました。もう集中したのは18時から20時、もうここだけでこの2時間でほぼ売れるって感じです。その前の時間も来るんですけどね、5時ぐらいから増え始めて、5時半ぐらいからちょっと増えてきたなって、で6時から20時の間がずっとピークみたいな。で3時からやったんですけど、やっぱ3時からは長いし疲弊しちゃいますよね多分ね。疲れ、暑かったし、
まあ、暑いってことだよね。暑いってところでまだちょっといろいろ考えて、
多分それが10時から16時だったら来るんですよ。翌日の神田夢祭りもスタートからものすごい人だったし、だって多分夜になってもやってるから来ないわけですよ、うん、早い時間に。でそれだけでもあれだったら長い時間お店の人を拘束してるのはちょっともったいないなって俺は思いましたね。
売り切れは、
いやもうほぼ全部。で一応まあその帰りにあったりしゃべってると持ってきた分はなくなったりなくなりましたみたいな、まあ、今アンケートもらってる最中なんで、まあ、全部が全部まだ回答来てないですけど、
はい、
回答きっかけよりも全然そんななかったですね。結構来てもらいました。
今日俺は行かなかった、
はいはい、
まあ寄ろうとすれば寄れたんですけど、
お疲れ様
でした。ありがとうございました。
ネバールさん
あんまり、
あんまり
もっと言ってくださいよ
もう全然俺は体調のね不良がなくなってきてる、はい、泉先生のおかげで。泉先生すごい、
実家が佐渡教室なん
であらそうなんですか、
はい、
まさっきのプロの建前を佐渡を見ましたよ。
あれ居酒屋ネバールいつでしたっけ。
あ、まだ11月末、
11月末、はい、
あの居酒屋ネマールじゃない
ネマール。あ、そうか、ごめんなさい。
ネマール。
何かネマール。何かの、何かのネマール。
ネマールチーム、ネマール
チーム。とにかくネマール行けいい。いや、マジで。
ありがとうございました。
ありがとう
ござい ました。1000円もらえない んだから
。無銭飲食、無銭飲食じゃないけど食い逃げしようとしたの、
食い逃げが、
まあ、あの、いい
ん
ですけどね、ネバーリ
もうね、ネバーリ行った時に
1000円引きの、いやいや、まあでも結構ね、盛り上がりましたよ。
そうだ、俺行かなかったんだけど、食べたんですよ。
はいはい、
はい、まあ、ハーブだったのかな、あの、辛いの食べましたよ。
パドレ、食うの、
はい、食うの、うん、食べたけど、まあ辛かったから、
まあ辛かった
けど、まだいけんじゃない、うん、あれが8っていうんであれば、
そう、俺ね、もうちょっと多分攻め
ね
ろうと思えば攻められたと思うんですよね、うんうん、
あれは 6.7 ぐらいかな、
まあ、20点満点ですけどね、
20点満点
の8です、
ね、そうか、20点満点だったら20点満点だったらもうちょっと高いから、まあそういうのがあったけど、まあ結構美味しかった、うん、美味しかったんですよ。
そうです
ね、で、だから音楽酒場だったから、その前に食べてやったんですけど、そうだな、カレー、
このちっちゃい
のに、まあカレーはキラコンテンツ、
うん、そうですね。でもなんか
辛いんじゃないかな、もう
配置はね、難しい。配置は、
あ、そうですか、
はい、
配置、
配置、あのお店の配置あるじゃないですか、やるとなぜかテントの方だけガランとしてキッチンカーの方だけ混んでるんですよ。で、でも手前にキッチンカーを持ってきてしまうと、駅の方に持ってきてしまうとちょっと閉塞感、壁を作ってるみたいじゃないですか、うん、でも入ってきた人はいきなりそこで買わないですよ。とりあえず中まで入、うん、見に行こうとするんですよ。そうすると中でとどまってしまうんですよね、
うん、なんか
そう難しい、
ね、難しくてもいいんじゃないですか、なんか、うん、なんかこう、まあ、イベントって考えれば考えるほど無駄なような気しません？だってユーザーの、そのユーザーっていうか、その参加者というかさ、お客さんのさ、お客さんを考え読もうとしても無理じゃないですか。
お客さんを呼ぶというか、どこに、どこの人を先に入れといたら呼び込みやすいかなを考えてるんですよ。香りが立つところが入り口に、駅の方側にいた方が、あの、香りに誘われてくる人が多いのかなとかっていうのを考えたりもするん
ですよ。それで飛び込みがってことでしょ。
そう。で、それで入ってくると、うん、結局中まで入ってくるから、うん、手前の人たちは呼ぶ込む力あるけど、そこの人が必ずしもそこはいいわけじゃないわけなんですよね。
うん、だから結構こう、どっちを取るかって話になってくるから、
うん、
なんか意外にあんまりそこ、なんて言うんだろうな、その俺ふるさと祭りとかいろいろやるじゃないですか、はいはい、でこの場所がいい、この場所が悪いとかってあるじゃないですか。うちって多分僕の考え的に言うといいとこしか取ってないんですよ、今まで。運よくいいところしか取ってないのね。だからそのこうふるさと祭りでいうと、あの矢倉が、今年で言うと矢倉がある、あの、まあ、集団みたいなところには入ってないのよ。だけどそっち入った方がいっぱい人がいるから取れるんじゃないかとかあるし、うちのところで言うと通りがあるし、ここの数だからいいんじゃないかとかってあるんだけど、けど分かんなくねみたいなところがある。
あのね、いや、ふるさと祭りの規模と枯れないの規模は違います、うん、全く別のイベントは同じ考え方ではできないですよね、
うんうん、そうだかな、
違いますね、うん、明確にやっぱりあの入り口に、まあ、今回じゃないですけど別のところで聞いた話だと、入り口の店で入りづらかったっていうのは言われたことがあるんですよ。今回じゃないですよ、今回の枯れてないというのもないし、あの別のところの都内のイベントなんですけど、それは言われました。入り口のこの店だとやっぱ入りづらいっていう人がめちゃめちゃ多かったんです。だそういうのはやっぱあるはず、うん、
ファーストコンタクトが、
そうだから、もうそのなんだろうな、まあ普通のお祭りにしても多分敵屋さんのコテコテ敵屋さんみたいなのだと入りづらかったりするじゃないですか。香りより
暗くなった時の照明、
その時の照明が、まあ、照明もね、それはあるんですけどね、
分かんない。まあだから なんか一応、まあ、こっちで、まあ、うちでイベントやるときにはもう分かんねえっていう、その時のノリノリとか、その時のお客さんの流れみたいな感じかなとかって思っちゃうから、うちはもう10人とかのレベルだから、もう全然違うんですよね。まあ、あそこその戸田家のところでやってるやつで結局何人ぐらい来るんですか？
2000ぐらい。
あ、すごいね。2000を誘導するってことだからね。やっぱり重要だよね。
テントの出店が暗すぎる。あ、照明が。
ただ旦那の方で言うと、暗くなってからの人が来てるわけですからね。そう、暗くなってから人が来てる。だからそれはもう人の仕事終わって帰ってくる時間ですから、
ね。ああ。
市役所の人にも同じこと言われたんですよ。あれ暗すぎて人が入れないよ。いや、暗くなってから人が来てんだと。だから明るい方がいいっていうのはもちろん分かりますけどね。うん、そうなんですよ。
まあ、結構市役所はまあそうだよね。結局まあ何か提案を言わなきゃいけないっていう立場だから。
そう、ただね、暗いのはまあ暗いで、まあ、その店の、ね、照明を用意してくださいって、みんなテント出店を企業に、だからキッチンカーの方に集まるのはそれかもしれないですね。明るいところの方が安心するのか、
うん、まあ続くわけだから、まあ、そこの意見を
そうです、
ね、どうこうナチュラルに、うん、
そう、やっぱあの規模のやつだと本部側の人間考えることを放棄するのは良くないと思ってるんですよね、うん、俺は、うん、いろいろこう意図を持ってやんないと、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、いろいろ考えながらやることは重要っすよ、うん、そのなんて言うんだろうな、
そう、再現性なんか前回うまくいったね、なんでだろうねだとちょっと多分次回にいきないわけじゃないですか、うん、で結局分かってるっちゃ分かるんですよ。あの日曜日の昼にやったイベントが一番集客は駅から離れてても多かったわけなんで、
うん、ああ、そうなんだ。
あ、そうです、そうです、あの北部公園でやった5月のイベントが集客数はまあ一番多かったですね。だから日曜日とかの方が来やすい人が多いのも分かってるけど、もう土日の週イベントは他にいっぱい魅力的なのがあるから、わざとそこには入んなくていいねっていうのにやってるので、金曜日の夜のイベントっていうのでやってるので、まあそこは変わらない。だからその中でどうしようかなっていう感じですよね、うん、
勉強になりますよ
ね。
お母さん、
はい、
本名言っちゃったけど、うん、
でもイベントね、これいろいろやるんだもんね。
いや、そうそうそうそう、
ね、
だから、まあ、小川さんはね、なくたんですけど、うん、イベントやろうとしてできるって一個ハードルもう低いのよ、なくさんからすると。
あ、まあまあまあ、
もうできるから、やろうとすればまあできるから、
社長っていうハードルを一個乗り越えれば簡単にはできますけど、
結構ね、まあ、イベントだからそれがさ、リフォームにつながるかってすごく難しいんだよね。
そうですね、そうなんですよ、
うん、
社内でも結局私の立ち位置って、うん、リフォームにつながる仕事をしてないと意味ないじゃんねっていう立場だから、うん、まあどうにかこうにかして自分が集客をしなくちゃいけないなとか思っても、自分では当然営業できるわけがないし、まだ1年目だし、そのリフォーム知識も少ないし、営業のテクニックを何か教えられたわけでもないから、うん、こう自分が営業して自分がお客さん持ってきてっていうのはできないから、それを、ね、営業の方にお任せして、うん、担当の人にお任せしてるわけで、
まあ、でも考え方ですよ。だってそのテレビ CM だってそれを見て、例えばリフォームしようって思うわけじゃないわけですよ、うん、リフォームしようって思ったタイミングに一番に思いついてもらえるかじゃないですか、
うん、そう、だから評価されにくいところではある、
うん、
本当に。
だから社長がすごいのは、そういろんなところに出てって、うん、こういうのをこう浸透させてるから、そのなんかリフォームをしようかなって思ったタイミングにどこに相談しようかなで調べたりもするじゃないですか。自分で調べた時に名前が出てくるとかね、はい、
めっちゃ電話してきた、ね、ちょっと今ね、いろいろイベントっていうか企画は何個かちまちまちまちまと考えては
あってね、いろいろあるいろいろあって、まあ、どうやって進めようかなっていうところを、まあ、費用だからさ、まあ、揉んでるんだけど、揉んでるっていうか、まあ、考えてるんだけど、ね、その、まあ、
こう、いろいろ仕事がある中で、自分が のキャパを超えてしまうと多分自分はもう何をやらなくちゃいけないのか分からなくなっちゃうってなっちゃうから、なんかそこをなんかもう慣れでもう一定の仕事いつもやってる、
まあ、1年目だからさ、1年生からするとさ、そんなのはもうまあ多分まあ多すぎるんだと思う。
どうなんですかね、なんか仕事量的にはこれを営業さんと比べるのも大間違い、お門違いなのかもしれないですけど、なんか全然自分は仕事にゆとりがあるな。もちろんね、イベントの前日とかイベントの後とかはちょっと開催報告とか開催しますよとか準備、その前の準備でバタバタしたりはするんですけど、言ってその瞬間だけとか、
うん、まあそうだね。だけどそうだな、企業にとってやっぱりこう長い目で見るところと短い目で見るところで、一つの、まあ、物差しを小川さんに与えるとしたらね、これは電波に乗せていいのか分かんないけどけどね、人数でやっぱりで営業マン何人いるの、広報何人いるのって話です。
やっぱり私しかいないから、私しかできない仕事が山ほどあるわけですよ。
だしそういうのが積み重なっていっちゃうんだよね。その企業としてこの人しかできない仕事っていうのは実はこれはマイナスなの。
まあまあ確かに、ね、本来は分
担する。だから小川さんしかできないやつは、まあ、あまり良くないんだ。だからうちらが入ったりとかして、まあこう分散はしてるんだけど、けどそれでいてもじゃあ広報の人数と営業の人数どう思うって言ったら営業の人数の方が多いよね。これはリスクヘッジなんだよね。
それが例えばね、いつか私が辞めて、うん、また新しい人を取らなきゃいけないってなった時に、うん、まあサボリバさんなり社長からまたゼロからスタートしていくっていうのがすごい大変だなっていうのは、うん、
大変だから、その今だったらそうでもないかもしれない。まだだからだって半年くらいでしょ。だからそのそれで辞めるって話になってきたら、まあまだ埋めるのは半年なわけだ。だけどそれが5年やりましたって言った時にまだ小川さんだけでやってたら大変なことなんだよね。そうそう、だから辞めるリスクっていうのはやっぱりね、今の時代はどうしても持つからそういう感じになる。だけどそれが自分が好きなことだったらやり続けた方がいいわけ。で新しくやったらそれが魅力的な仕事かもしれないけど、それは言っても一からになる。であとは前任がいるんだったら前任のやつを引き継がなきゃいけないから自分のやりたいことでもなくなってくる。だからそこはうまくなんかねリクルートみたいになるけど、まあこう思って今は特殊なところだから、まあ、面白い仕事だと思うよっていうことは言いたい。営業マンいっぱいいるからなんかさ、
はい、
いるじゃん、
はい、
だからやっぱそこだけのルールもあるし取っちゃいけないものもあったりとかいろいろあるわけだ。こっち一人だから、俺らプラス一人だから、まあ、やりたい方だよ、
まあなあ、まだ1年目だから、なんか言いたいことも言えないっていうか言い方は変ですけど、やっぱり遠慮しちゃうっていうか、もっとああだこうだ言えそうだけど、
じゃああんまりね、その組織、まあ、近くにいるからなんか見えちゃうかもしれないけど、例えばすごい大きい会社で言ったら少なくともフロアは違うから、広報と営業は。
あ、もちろんそうですね。
ね。じゃあ、1000人規模の会社で行ったら、まあ一緒になるかもしれないけど、別だったとかそう。だから、見なくていいものも見えないようになるかもしれないわけだ。まあ、今ちっちゃいから、あそこに全部固まってっから見えちゃうかもしれないけど、見えないこともあるから、もうちゃんと自分の仕事は、ちゃんと自分の仕事としてやった方がいい。まあ、なんかこんなことをね、
はい、
レディオで言ってもしょうがない。
広報って結局目的が一緒なわけですよ。営業が仕事を持ってきて広報が広めるじゃなくて、広報の仕事が営業になるわけですよね、うん、そこだから
そっちの方が先
だ。そっちが先です。で、営業マンはナックさんの営業マンがそうとかじゃなくて、営業マンってのはサボりますからね。 あのサボるっていうのは別に業務時間中にサボるじゃなくて、24時間のうちに8時間しか働かないわけですよ、極端な話。となると、残り12時間、
はい、
違う、12時間じゃない、24-8は
17、
そう、16時間は仕事してないわけですよね。でも広報っていうのは、あの今はもしかしたらそのイベントのことが広報って思ってるかもしれないけど、広報はイベントをやることじゃなくて会社を広めることだから、ネットイン SNS に発信する、あのネット上に物を残す、それも全部広報なわけじゃないですか。ってなると広報って、ね、24時間365日お客さんを獲得しうる可能性があるわけですよ、環境営業で。そこの目線でやっていくと、あんまりそのイベントにとらわれることなくできるんじゃないかなと。ことかな、ホームページにどれだけ人を呼ぶのかとか、その間 YouTube なのか SNS なのかわかんないけど、今日はさっき言ったようにリフォームしたいと思った時に最初に思いつくような感じっていう。だから朝一のイベントとかで、あのその場に来た人を楽しませるのもいいけど、ちゃんとリフォームを PR するというのも大事だと思うんですよね、とかなんとか言っちゃったりして。
いやでもそれは本質だと思います、イベントにおける本質、イベントにおけるっていうより広報におけるすごい本質だと思う。
で自分もそのイベントを取材したりとかしてするから分かるんですけど、イベントってすごく仕事をした気になっちゃうんですよ。
分かります。
その仕事をした気になる。でも実際それだけの効果があったか分からないけど、体は疲れてるし、でも仕事もやった気になるっていうか、やっぱりイベントが続いてるとすごい仕事して頑張ってるってなってるかもしれないけど、もしかしたらそこじゃないところなのかもしれないし、広報はね、ハートっぽいものをマリコリンにプレゼントしたつもりです、こんちくわ、はい、
こんちくわ、
マリコリンこんちくわ、旦那の方からはハートっぽいものをマヒコリンにプレゼントしたつもりです。でマヒコリンから本物のハートをプレゼントいただきました。
ありがとうございます。
どちらもありがとうございます。そんな感じですよね。ありがとうございます。
頑張っていこう、
はい、
聞いてなかったけどトイレ行って聞いてなかったけど、
広報の本質的なところの話を、ね、イベントがメインでやっぱり今動いてるから、やっぱりイベントが終わったらそれは一仕事って思うけど、でも実際はイベント終わってその後の反響、ナックプランニングでリフォームをしよう、イベントでナックプランニングを見たからリフォームしようと思った時にナックプランニングが一番先に出てきたから、ちょっと見積もり見てもらおうとかっていう状態が広報の一番の仕事だよねっていう、
でだからその窓口みたいなところがホームページにあるんであれば、やっぱそこを常に PR するようなコマとかがそこにっていうのは必要ですよね。
あとホームページをちゃんといじるとかさ、そういうのが違うからね、まあそのまあとにかくこう社内見ててもダメだから、お客さんの方見ればいい。社内調整はまあ無駄になる。あなたの時間が無駄になる。
いやもうそれもそうなんですけど、やっぱり人の目を私はすごい気にしちゃうタイプで、なんでなんかそれこそ新研修の時にいろんな先輩と上司と同行営業同行したりとかして、小川さんって何の仕事してるの、っていう会話からスタートするんです、広報ってどんな仕事をしてるのって、それこそ前任の方も、言ってもずっと、ナックにいたわけじゃなくて、埼玉本庁じゃなくて別の支店にほぼずっといたわけで、何の仕事をしてたかっていうのがあまりちゃんと分かってない状態だったからこそ、余計に私が埼玉本社で働くことになって、何をしている方なのかが分からない、何をするのかが分からないっていう状態からスタートしてるから、営業さんからしたらこいつは何の仕事をしに会社に来ているんだろうとか、
なるほどね、
っていうのがあって、でまあ3、4ヶ月ぐらいその期間が続いて、やっと私のなんだある程度基礎が整ったっていうか、そこ、ホームページのいじり方も分かって、SNS の投稿ももう自分でできるようになって、で コラムもなんか投稿できるようになって、うん、ようやく基礎が固まったから、こう施工事例って言って、うん、営業さんと密に関わる機会ができたから、あ、この人はこういう仕事をしてるんだっていうのに分かってもらえるようになって、
素晴らしい。
そのまでの期間がなんか仕事をしている気、仕事をめちゃくちゃしてるし、もうなんか営業さんっていうか、その研修期間をすっ飛ばしてやってるからこそ、余計になんか、うん、自分はもっと頑張って仕事をしなきゃなって、研修期間をすっ飛ばしてまで仕事をもらってるんだから、ちゃんと仕事をしなきゃな
って。いや、よくやってるよね、うん、まあ、偉いと思うよ。あの、うん、そう、社内調整をね、例えば社内に、じゃあ、あなた何やってんのって言って、社内向けに何かをやろうとした、それはね、すげえ時間の無駄になっちゃうんだよね、1年2年
です。
お、あちゃん、
お疲れ様でございます。
すいません、遅くなりました。
バッチャって言います。
はい、バッチャです。
ご無沙汰しております。
バッチャです。
すいません。
これがバッチャです。
安心しております。3、4回くらいもうお会いしております。
どうした？泣いてんの？
あ、いえいえ、そんなことないです。大丈夫です。
はい、
大丈夫です。
今は何の話したかっていうと、
はい、
なんだろうな、
猿の生態について喋
ります。またです
か。いやー、いくらでも喋れるよ。
またです
か。
猿の
生
態？
猿の
生態。
生態、ね、
生態。
でもダメだよ。その話はまた仕事中に聞いて。
仕事外に聞きたいな。
俺はもう猿の生態とか、はい、その動画を見て、はい、いろいろ俺は社会の縮図を見てるから。
はい、
うん、じゃあそのこれ言うと、あの、アーカーバイとかみんなに文句がある。
またその話かよ。
そうそうそう、あ、まあ言わないようにしてんだけど、そうよね、
来週のスナックエリでお聞きしたいと。
今あの広報のね、仕事を小川さんはしてるから、
はい、
そのことについていろいろお話をしたん
ですけど、ね、おー、熱いお話です。
やっぱ社会を揉まれる、その、うん、内側で戦ってもあんまり意味ないよってことですよ、
はい、
外側で戦っていかないから、内側は内側の問題を解決する人間が配置されてるから、別にそこの問題関係ないから、まあ外にお客さんの方に目を向けましょう、
うん、
社内で何かいざこざがあろうが、
うんうん、
小川さんが何か気使って、営業に気使って何かやろうが全然変わんないから、うん、いや、お客さんの方に向けてお客さんに対してやってた方が変わるから、
そうです
ね、意味ないから、
はい、
ああ、まあ、向く方向を間違えない、ね、
そうそうそう、間違えない、絶対中に見せダメ、もう外に向けて、
はい、皆様、
ほら、
今日は
あら、
エコビドさんから、
あら、どうです
か、協賛がございます、
協賛
がありがとうございます。
練り、
これが
練り切り、
練り切り、
あ、その練り切りです、美しい練り切りでございます。
いただきます。
いいんですか。
いただきます。
これエリちゃん的に渡されると皿の向きとかあるんじゃないですか、大丈夫ですか。
あ、多分あります。皿の向きありますか。
シャダヌキさんに聞いてください。
今日器もうちのじゃないから、
シャダヌキさんがこの間のシークレットでランチ営業をやった、シャダヌキさんが、まあ、趣味で陶芸もやってまして、
へえ、いただいていい、はい、ただただ食べれ、
ただ食べれ、
ただ食べていただければ、
桃太郎が中に入ってるじゃないですか。
レモン太郎が入ってます。
レモン太郎、
あの、今日からですね、スナック入りの横で、
はい、
小木戸さんが、はい、
いや、まあ、レモン
だから顔
映る、顔映る、綺麗なお声が映りますよ。
顔映らないね、
顔映らないからね、
お声が映りますよ、そうなんです、あの、お抹茶会をね、横で、スナックエリの横で、あの、今日お試しでやってみたんですけど、
すごいですね、レモンが、
すごくね、大盛況というか、あの、ね、良かったですよね、
うん、
なので、ちょっと、また来週も、
そうですね、
はい、
あ、
はい、やるのを決定しましたので、ちょっと今日は
ありがとうございます。
今日はちょっとお試しの価格だったんですけど、はい、ちょっと価格、あの、ま、設定、
はい、ちゃんとね、
直して、で、中身も、あの、ちょっとどういうターゲットでいこうかな、真面目にちょっと考えていこうと思いますので、はい、
はい、
また交互期待ということで、
これって、
はい、はい、来週やりますので、はい、
どうぞ。
これはその、周りは何なんですか。
周りが
練り切り生地っていうものがあります、はい、元は両方とも白あんなんですね。レモンあん
の、ああなるほど、
まあ、ちなみに私が炊いた白あんですけれど、うん、で中のそのレモンあんは白あんに、うん、まあ、
レモン
ですね。で周りなんですけれども、これは白あんに牛皮、
うん、牛皮、あれ 大福とか、
そうです、
はいはいはいはい、
牛皮のこう混ぜ込んで、で練り切りっていうその名前がそのそのなんだろう、こう白あんと牛皮を混ぜた生地を切って、こう細かくこうまず切って、さらにそこから練るっていうと練って、また切って練っての繰り返しになるのが、まあこの周りの、まあ、今回ちょっとピンク、あの色つけてますけれども、それが練り切り生地、
練って切るから
練り切り、でまあちょっとこう中のあんとはちょっとかあの食感が、
レモンの香りがすごい、
うん、レモンの果肉なのか皮なのかいっぱい入ってますよね。
あのレモン、レモンピール、ピール
皮です、
はい、でもコンソメでいただきます、
どうぞ。
これは食べ終わります、
早い、早い、え一瞬にしてちょっと解説中に一瞬にして、
まあ、パクっていけるよ、
えーこれはお抹茶ですか、
そう、これはお抹茶、しかもこのなんか茶道だとこの練り切りの練り切りってお菓子を食べるタイミングとか、
はい、流派とかもあります
か、ね、流派はあるけど、まあお菓子食べるタイミングは一緒かな、
ね、食べてから抹茶ですもんね、
そうなんです、
そう一緒に行きたいけどそれがないですよね。
なんでかっていうと、お抹茶苦いです。その苦さが来る前にお口の中を甘くさせておくから、今たあのまあお茶をお抹茶とは別に先にお菓子を甘いお菓子をいただいてからお抹茶を飲むと、まあ苦味が和らいで、であの。お茶本来の味を楽しめるんですかね。だからお抹茶もいろいろこう種類があるんですけど、でも種類ごとによってあのお値段の高いものは、うん、全然違います、
貴重
なもの、だってもうなんかすごいなんか値段ね2倍ぐらいになってるんですよね、この夏ぐらい、夏から秋にかけてね。
え、そうなんですか。
お抹茶が、
抹茶が
世界的な需要かなと、
ジャパニーズ、
そうで、
まず
あの
抹茶を手に入れるのが一苦労、
これ聞いたんですけど、これぐらいの瓶、これぐらいの量で10万とかの抹茶があるらしいんですよ、やっぱり。
それにお家元、お好みとかそういうの、あの各流、まあね、いくつかあるんですよ、本当に。あのもう昔はその、例えば京都の宇治抹茶で、こういろんなお濃茶用のお抹茶とか、あぶす用のお抹茶とか、まあ、あとはあの一般的に出回ってて、その製菓用のお抹茶とかもあるんですけども、やっぱそれぞれグレード、グレード、いろいろありまして。
まあ、とりあえずうちの、
はい、
その和歌山さんがやってくれるのは、とりあえずその作法的なものが楽ってことですよね。
楽です、
そうですよね、その、うん、テーブルでもやれるっていうことなので、うん、テーブ
ルお家で楽しめ、
はい、うちに来ても、うん、そのテーブルでこのお菓子とお抹茶を、
はい、
そして、
はい、
例えば初めはいただき方、
うん、
ね、いきなり最初からこう全部やっちゃうと大変、うん、まずはお菓子の楽しみ方、うん、
ね、
お抹茶のいただき方、うん、そういったところから始めさせていただいて、でまあ後々、まあ、今度お家でお友達を、
うん、
とこの集まりの時に、まあ、ちょっとお抹茶
を、あ、やばい、あ、やばい、
あ、やばい、シャカシャカシャカ、
うん、
それもちょっとね、いつもとは違うよ、うん、本 本人も自分もやっぱり特別な気持ちになるし、招かれたお友達も特別な気持ちになるし、
そうですよ、こんなんでできたらもうドキドキしちゃいますよ、
やっぱりまたそういうシーンだけじゃなく、もう疲れて帰ってきた時にもうすごい仕事でもなんかね、まあいろいろ最近は給料は上がらないとか、あ物価は高くて欲しいもの買えないとかあるんですけれども、まあ、そんな中でやっぱ働かなければいけない、でもお家帰った時にもう自分で、まあ、ちょっとこうシャカシャカシャカってやった時にそれ飲むだけでもちょっと一回リセットできるんですよね、
確かに、そういう時間大事です
ね、そういう時間、そうでこうシャカシャカこうやってる時って、まあ、一応こう何ていうんですかね、そのただ立てるだけでなく、その立てるまでに行くまでの道のりもあるので、それをこう一連でこうやってると、かなりこうクリアになります、頭が。
いいですね。
もうそれだけしか、もうそこだけ。
集中。余計なことを考える暇がもうない。
なるほどね。
めちゃくちゃ、めちゃくちゃいいですね。
そう、うん、カフェは、何ですか、そのうちの色を教えてもらうじゃないですか、
はい、
どれぐらいの時間なんですか、そのなんですか、そのずっといられる感じの、ね、いついられるのか、例えばその30分ぐらいで一通りこう教えてもらって、うん、ありがとうございましたで、ね、終わるのか、
はい、うん、そこですよね、そこをまあこれから、
どうなってくる
かね、例えばこう予約なしでやってしまうと、はい、同じ時間帯にブワーって来た時に、
まあね、それはそうですけど、
それであったらまた例えば、まあ、大体やるのは30、私が普通に、茶道ですね、畳で座る方の茶道で一連のこう流れで行った時に大体30分ぐらいなんですよ、
なるほど、
なるほど、なった気がする、俺も、ね、あの後ろ公園でやった時に、
ですよね、でそういうのを考えると、まあ、ちょっとお話とかもあったり、慣れないうちはあそこがとかそういうお話になってくると思うので、まあ30分、例えばできるとしたら一枠2人までだと思う、
はいはい、なるほど、
あとお友達でいやちょっと3人でって言うんだったらそこがギリかなって思うんですよね、4人だったら2人2人で分けてくれっていう話になっちゃって、はいはいはい、まあ一枠、30分として、まあ40、まあ、間で10分ちょっと間取ってた方がいいかもしれないですけれども、あんまりきつきつにするとね、私も疲れちゃうので、ありがとうございます、
ちょっと早く着いちゃったからこっちは飲んでますありなんですか、
もちろんありです、
ですか、お酒を飲んでからもいいし、お茶でこうしっとりした後にこっちウェーイって飲んで
ても
大丈夫、
そう言ってもいいし、もうこっちとあっち行き来してもいいし、
行き来してもいい、
もしくはそう、でもしくはその来た時に別の方がこうやられてたところをちょっと失礼しますって言って見学するのもいいと思うんですよ、でなぜかっていうと他の方がやれてるその所作、それも勉強になるし、また習ってこう立ててる人、人に見られるっていう緊張感、せっかくお友達招いてシャカシャカやろうと思ったのに間違えちゃった時って焦りますよね、
ですね、
もう間違えても堂々といけるぐらいの心を強い心というか、もう迷わない心を持っていただくためには、まあ、他の 人にもその作法というか立ててる姿を見てもらうというのは重要だと思います、
この価値観っていうのはやっぱり日本人以外にあるのかね、だからその違うじゃん、その結果じゃないじゃん、この和菓子が美味しい、この抹茶が美味しいとかじゃないじゃん、もうなんか全体的な雰囲気を、雰囲気というかこうそこにのめり込める自分とかと、まあ、その なんていうのこの文化じゃん、
そうですね、
これ、まあ、あるのかねこういうのって、
わびさびの文化も
なかなか、海外でなんか話聞いてても、これ美味しいでしょとは言わないじゃん、美味しい抹茶立てられますとは言わないし、その雰囲気ですよね、
そうです、
その時間、
そうなん、
この贅沢なのって多分まあはなんていうのこうなんていうの発展途上国では無理じゃん、そもそも、
ああ、
その日の分だけでとか、うん、
ですね、その贅沢さすればね、
コーヒー豆を作ってる国の人はコーヒーを知らない
そう、うんうん、けどまあ踊ってる人とかいるじゃん、
なんで私をその
実に
見つめた
の？そうじゃなくて、その海外で、こっちからするとまじそうに見える人たちが、働かねえで踊ってるじゃん、
まあ、
ってのはあるじゃん。
うん、
けど、それって、働くより大切なことなわけじゃん、うん。
まあ、人間を生きてるって感じですよね。
そうそうそうそうそうそう
そ
の
そういうことですよ、
そういうことですね、そう
本能のままにみたいな、
そうこれがさやっぱり言っちゃこう発展してる日本ってさ、
うん、
してたのかもしれないけど今の時代で言うとまあそれでまあそういうのが残ってるってやっぱすごいよね、いい文化だよね、
う
ん、
いや先ほどおっしゃられてたようにその一連をやることで、うん、そのなんで自分の精神性だったりとか、うん、そのしきたりだったりとか、うん、所作の一つ一つが、うん、なんかそういう身につくみたいな、
そうめめだ感じれるでもいいよね、
そう、それがいわゆる作法ってことですよね、
うん、なんかそれがさこう要はさ俺らのさなんか社会科見学とかなんか小学校の時の遠足とかってそういうもんじゃん、なんか俺すげえ感じるわけ、うん、その
あ
なんかじゃあみんなでさ何十人で行ってさ何百人か100人200人で行ってさ和紙作るとかあるじゃん、
ありましたね、
ありましたね、
だけど和結果から見ると別に出来も良くないし、
うんうんうん、
まあやっちゃゴミになるような和紙ができて終わるじゃないですか、うん、
ちょっとそれは言い過ぎかもね、
いやけどそうじゃん和紙とはなってないじゃん、だけど、うん、何百人分の1かもしれないけどやったのは覚えてるし、うん、やったことあるなと思って、うん、あるじゃん、だけどあれがなんとなくいいなと思うやつは趣味にするかもしれないし、うん、それを自分の職業にするかもしれないしっていうね、うん、
またこう新しい何かを生み出す時の引き出しにもなりますよ、
ね、今考えるとまあ良かったのかなっていうふうに思う、ああ
お茶ですか、
え何
ハイボール、
え今日 何ですか皆さん、
レモンサワーを、
これはハイボール、
いい茶子いただこうと
思います、いい茶子ね、
私もいい茶子さん、は
い、じゃあいい茶子
いい茶子さん、
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 誰？さあ、今日はなんか
ね素晴らしい、
少し落ち着くね。
いやなんかすごい、
なんかこれは日本人だから落ち着くのかね。これ食べるとさ、なんだろう、罪悪感にならないよね。まずは、
うん、見た目から楽しんで、その香りとか、うん、食感とかを楽しんで、
バクバクって食べたか。
やっぱその感あれでしょうね、人によってですよね。なんか最近俺イタリアにちょっとかぶれてるのであれですけど、いやかぶれてるの取材とかしたからあれですけど、あれなんですけど、やっぱそのイタリアの人って朝忙しい時にもこう英字新聞というか、まあ、イタリア語新聞か、うん、読みながらカフェでこうちゃんとエスプレッソを飲んで、うん、クロワッサンを食べて出勤していく、うん、で同じ店に1日何回もコーヒーを飲みたりとかする、
うんうん、
で日本だとあんまないですよね。
ない、
うん
ま
あ、でもそれは向こうは向こうがそれが文化としてな、うん、浸透してるんですよね。
文化って
だその国々のやつはそうですよ。だって、うんうん、だって言ったらもうそのなんかなんだろうな、朝公園でみんなでこうやって太極拳とかってやって、うん、あの日本でも最近やってるとこあるけど、でもやっぱそれって文化ですよね。うん、そうね、うん、
文化ですよ、
うん。イギリスも紅茶だってそうですよね。
うん、
そ
う
ですね。
うんなんかそ、ね、イタリアだとだからサッカー試合やると全部止まるとか言う
じゃん。ああまあね、そう南米とかもやっぱそうみたいですかね、うん、そのアルゼンチンとかの方は試合の時はもうみんな仕事しないで昼間から応援合戦で、う
ん、だから、
うん、とかっていうのがもう当たり前の文化としてあるわけだから、
文化だよ、文化っていうのは俺は群れだと思ってんだけど、
ああ
そうだから俺は猿とか見てるからまたそこに持ってこうとするかもしんないけど、そういうところを学んでるってことを言いたい。別にそこは追求しないけど、文化って群れじゃねえって思うよね。
だからあれですかね、なんか日本にも地方ごとの文化ってある
そう
ですね、ありますね、あります。
だってさ、そういうふうにやって なってきてるわけだよ、まあ、猿でもやってんだよもう それでもこうやってこう群れとかっていう 文化ってなんて言うんだろうな、こうそういうもんだから、
まあ群れを形成する
それに、うん、それに勝てないよね、勝てないというか薄めていくしかなくて、一気に革命はそんな起きない。だから
まあ、将来は分かんないですけどね、
うん、
今はね、インターネットで世界中が同時にこうアクセスができるけど、うん、当時はなかったわけじゃないですか。だからそれぞれのやつが当たり前が生まれてる、
う
ん、
そうですね、
結局ね、うん、DNA の戦略だと思うんだ俺は。
DNA の戦略、
DNA の戦略なのよ
急になんかもう深すぎるところ語りだした猿より深い、
うん、まあ猿は猿の DNA があって
はい、
猿って言ってもいっぱいいるじゃん、猿って何種もあるわけだから、
うんうん、
人間って種で言うと一種しかないからね、
ホモサピエン
スしかないから、
そこにアルゼンチンの人間がいて、イタリアの人間がいて、日本の人がいて、
そうこう
や
って、ホモサピエンスしかないの。その前はね、チンパンジー
エンジンとか
類とか族とかあるけど、うんね、だ そうなってくると、まあ、文化なわけだよ文化、
ね、
やっぱ文化って言ってたね、文化ですよ、
ね、あの偉人がいて不倫は文化だって言った人、
ああいうね、う
文化ですから、
日本では許されない、
そのだからそれをなんて言うんだろうな、それをなんか不倫は文化だっていうものに、こう、賛成する人と反対する人がいるわけだよ。人間は、なんか、知能がこう、発達してきてるから、そういうのが複雑になってきて、まあ、多様性とかあるわけじゃん。人種差別とかっていうのがあって、まあ、俺は猿の文化をいろいろ YouTube で見てるから、誤差だと思うよ。
うん。
うん。だって、群れって、群れってね、
はい、
階級があるわけだよ。ボスってのがいて、ピラミッドになってるわけだよ、
うんうんうん。
これって、その、今の人間からするとね、そのボスがあったりとか、こう、階級の話になると、なんか、人間的に考えると、平等じゃないみたいなことを考えるけど、もっと、その猿とかゴリラとかの、じゃあ群れの階級って話になると、これって、種を、なんて言うんだろうな、こう平和にするためなんだよ。
うーん、
平和にするためにそういうことがあるわけ。だからその人間、例えば猿をね、猿が子供をぶっ飛ばしたりとかするわけ。まあ全然やるんだけど、それっていうのはその階級を守るためなの。
っていうことがある。ヒエラルキーをキープするために。そう
するためにあなたは出しゃばっちゃいけないですよ。私より
もうちょっと違うようにしましょう。あのこれ離脱率がね、もう、はいはい、あの
そうね、
物語ってますから、ね、
もう旦那さんいないですから
、ね、旦那さん旦那の方だよ、
旦那の方さん、
う
ん、
そう
今マヒコリンさん、
これはねまずいね、やばい、
ちょっと猿の話はまた、
これはもうこの違う番組だよ、ね、
違う番組この後なんか、はい、
じゃあまだ
コーナー行っちゃうんですか、もうね、
そうそう、ね、
もうなんだかんだ10時
元気出してい
い、これやめよう、じゃあサボり場はいいかな、じゃあ風船行きますか、
風船行きます、スポーツ先にやらなくていいですか
そうか、行けなくなっちゃう、
そう、行けなくなっちゃう、
はい、行
けなくなっちゃう、
ふうさん、戸田市に住むと楽しいなのコーナー、戸田市に住むと楽しいな、
楽しいですね、
はい、というサイトがある、じゃあそれを誰かが、
なんだかんだ戸田市に住んでもう半年ですよ。
うわ、
うん、早いですね。
なんかいきなり番外編です、
まあ、
じゃあ、
ね、お皿を回収します。
おっと、
あ、
逆にすいません、
どうしよう、
ちょっとね、違う、違う、パクと贅沢に、
あ、じゃあ違うお皿に入れます。
ああ、ちょっと待って、あ、いける、いける、いける、いける、いける、いける、いける、いける、いける、はい、
あ、すいません。ちょっとはしたない。
じゃあ、
用事も返さなきゃいけないじゃないですか。
え、用事も、あ、そうか、
用事
も
大丈夫、大丈夫、大丈夫。
じゃあ、みなみなさん、
呼び出しますか。
で、
番外編はいいですか。
番外編いいんじゃないですか。
番外編は、まあ、
やってきましたなんだ。
やってきましたね。
これはいいか。
滝行ですよ。
すごいな。
これは、青梅市の、これ、写真は、本人なのかな？違いますね。これやってきましたって言って写真だけ撮ってきた可能性ありますね、これ。
え、嘘。
あんな来てない感じ。
そんなこと。
この写真はね、もちろんね、あれなんだけど、写真はちょっと本人じゃなかったからですけど、まあでもやってきたんでしょう。うん、写真は本人ですよ。え、本当にこれ滝打たれてんの？滝打たれてんの本人ですか？
マジで？
そう？
これ？これ違うでしょ、
本当に？
これ違うよ、これ絶対違うよ。
本人だってでもウェブページに言ってますからね。
本当です、
本当です。わお、すごい、なんか
これトップページの、
これ大学生みたいですよ、これだって。
こんなんなんの、ふうさん。
いえいえ。
滝に打たれてるのが本人ですか、それとも待機してるのが本人ですか。脱いだらすごいんです。
そうなんだ、すごい、これ鍛えてる大学生みたいですよ、だってこれ
これ冬さんだと思わなかった。
うわー、すごいですね、
竹に打たれてる、あ、
おー、かっこいいけど、まあ、これはち
ょ
っ
と、これ
すごいな。
本当
歌わりがすごいんです
か。いや、写真アップしました。
いや、してますよ、これですよね。
いや、そんな股間のとこばっか
りや
って
ない。違う違う、股
裸。
これ風さんなんだ、
これやっぱこの時期の滝行でもやっぱ水は冷たいんですか、やっぱりね。これすごい、なんかでも
滝行ってなんか俺やったことないけど、滝になんか打たれたぐらいのことしかないですけど、滝行ってでもなんかすごいやっぱりこう、うん、頭何も真っ白になるみたいですよね。
滝の勢い
で冷たいですが慣れますよ、本当。すごく、何人ぐらいで行くんですかね。
ちょっとやってみたい。
じゃあ滝行はね、もう面白そうっすけど、面白いって言ったらなんですけど、
やってみたいな。
フラッと行ってでもできる場ではありません、この滝行の場は。
予約というか、
そうですね、初日の午前と翌日早朝に行います。なるほどね。戸田市の神戸学生人に何回も使っている感じ。
14人。
どこ行ったって
こと。青梅です。
青梅、
はい、御嶽山、すごい。
行ってみようかな。
翌日の朝は6時から
滝行。
まあ、そうそうそう、
女性も参加できます。消毒も全て貸していただけます。
滝行いいですね。
本質はみそぎです。3回やりますが、最初は体の外の汚れを流し、次に魂の汚れを流し、最後に流水と一体になります。3回やなきゃいけないですね、本当、本来はね。
滝行クラブ
立ち上げ。これはでもじゃあね、プラッと行ってもできないってことなんで、ちゃんとね、こう心を構えて、
うん、申請を
やりましょう。すごい、うん、戸田からすぐ行ける滝行みたいなね、すぐ行けるというか、まあ、距離的にね、行きやすい滝行の場所もあるでしょうし、
うんうんうん、
これはちょっとフルペディアさんをチェックしていただいて。
そうですね、
はい、
ツアーでも組んでもらって。
滝行ツアー
次、はい、戸田市の秋の風物詩、支店が今年もスタートしました。今年で第23回を迎える支店は、市内外の芸術家たちによる力作が一堂に会する特別な展示会ですと。支店ね、一回、は
い、やりましたね。
ね、いやね、応募しようかみたいな、
うん、ありましたね。
あったあった、う
ん、あったあった
ですね、うん、美術館がありません、戸田市には。
あ、
だからこそ毎年開催される支店は市民とって特別なアートの祭典です。
やってますからね、
うん、私は毎年この支店を楽しみに届けていき、児童生徒の感性豊かな作品から、熟練した高齢者の方の力作まで 幅広い作品が一度に会する、見るたびに感動していますと。遠山さん、
応募
されなかったんですか、残念。
そうなんですよね。あんまりこう、美がないんですよね、僕ね。
なんか写真とか入れてましたよね。覚えてますよ。
ばっちゃんこと出そうぜ。俺じゃないし。俺の前にばっちゃん出しちゃう。
あ、意外と短いんですね、でもね、やっぱね、28は昨日から始まって、今週1週間か。来週日曜日まで。日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の6部門。200点の作品が並び、創意と熱量の芸術の。
200しかっていう話じゃないですか。
確かに。
200点並べばいいんじゃないですか。スペースの問題もあるし。だから全部が全部載るわけじゃないですよね。これ展示された、応募されたものを。
あ、そこで選んだものが。
そうだから、そしたら200ぐらいでいいんじゃないですかね。芸術の秋。私文化会館で心豊かなひとときをお過ごしくださいということで、10月5日までやってますからね、はい、9月28日から10月5日
日曜日で10時からです
か、うん、ただ最終日5日は午後3時までなんで、はい、
なるほど、2階と3階へえ、会議室席のところ使ってます
。28日は終わっちゃったんですけど、みんなで食べて遊ぼうね、子供食堂がみんなで食べよう、子供食堂においでくださいということで、9月認知症月間、戸田市役所2階ロビーで9月末まで認知症月間に関する啓発掲示が展示がされています。
これはこれか、
市役所のロビーとですね、
なんか謎のやつありました。
9月末だから明日までですね、はい、あ、これ過ぎちゃったやつだな、これもね、行きたかったんですよね、9月26日のやつも、なんか埼玉、JA 埼玉農産物直売市役所でやったんですけど、ちょっと様子見に行きたかったんですけどね、
行きたかった、
そう、26日金曜日でちょっと行けなかったですけど、
知らないですね、そうです、あ、これか、はいはい、知らないね、
これは定期的にやるんですかね、とりあえずその今回やってみてっていうふうに聞いたんですけど、
いや、でも定期的にやってほしいな、
まあね、 JA 埼玉農産物直売、まあこれからね、秋から涼しくなる関してはいいんじゃないですかね、真夏じゃなければ、うん、川口市産を中心とした新鮮な野菜果物を販売します。まあちょっと定期的にやるようであれば、はい、
賑わっていましたから定期開催になるのでは、
あ、期待が、そうですね、はい、戸田市立文図書館文学講座近現代文学と絵画が10月より開催、江戸川乱歩、正岡子規、川端康成と、これはなんていうんだ、東山
海
西加奈子って、割と最近の人まで来るんですね、好きな会を選んで申し込みます。あ、そうか、市民大学講座か、市民大学講座、はい、10月から4週連続で開催される現代近現代文学と絵画講演会シリーズ、西加奈子ってだって最近のあれですよね、そうですよね、若いですよね、結構ね、
名前からして若い
っ
すよ、
そうそうですね、あのだって最近の芥川賞かなんか取ったんじゃない、何年か前とかの、
あ、
わかんない、もう10年前でも何年か前に感じてしまう自分がちょっとあれかもしれないですけど、でも若くて可愛らしい子だった気がします。
はい、さすが精通しておられる、
精通してないからしゃべこんなしゃべれないです。戸田市中央文化2階視聴覚室でどなたでも各回 30名好きなテーマを選んで参加可能ですということで、まあこれは事前にね申し込みをするんですけど、どれでのかな、あ、絵画江戸川乱歩、次に正岡子規、うん、なるほど、
つまり何ですって、これ講演会、講演会ってことですか、これ。
そうです、あ、江戸川乱歩好きですね、この講演っていうか、その大学なんで市民大学講座って、その大学に行ったみたいなその講義が聞けるんですよね、
あ、そういうことですね、はい、へ、教授も、教授っていうか先生も元大学教授だったりとか大学の非常勤講師とか、
そうですね、だからちゃんとこう人たちが来てやるんですよ。子供の頃は怪人二重面相になりたいという作文に書いていました。なるほどね。
精通しておられます。
そうですね。精通しております
。続きまして、みんなで楽しむ昆虫教室未来の研究者10月5日開催。私中央図書館と西湖自然学習センターのコラボ企画。あ、これは、ああ、申し込みが終わってる。
木曜日まで。
明日25日ですけどね。でもこれも、こういうのもね、図書館結構やってますよね、面白そうなのね。
うん。
結構子供が来るのかな、大人なのかな。そう。戸田市にね、すごい子供いますからね。
あの、すごい子供。
あの、昆虫に関しては。あの、はい。あの、蛾の研究やってたりとか。もうすごい、あの、世界で活躍する蛾の、なんか、蛾採集家の人とコラボしてる小学生と
か。めっちゃすごいですね。
はい。
知らんかったですね。すごいですよ。
アジア蛾だったかな、どこなの。でもその子も、小学校3年生ぐらいから昆虫採集にハマって、まあ、全部自分で標本作ってみたいな感じでやってましたよ。
強い。
うん、すごい子が今いるんですよ、
いやー、ゆくゆくは研究。
いますよ。
あ、もう終わっちゃうんですか。ありがとうございます。戸田カレーナイト、9月26日、15時から20時まで。はい。カレーの体験を再びどうぞということで、ありがとうございます。ご紹介いただきましたが、あの、おかげさまで、大盛況の上に、はい、終わりました。カレーって実はすごいってね、そうなんですよね。結構こういう、スパイスの効果っていうのはありますからね。香りでリラックス食べて幸せホルモンがダダ漏れということで。そうなんですよ。結構カレーは体にもいいんですよ。はい。ということで、また、その時には、お会いしましょう。26神戸田夢祭り、これもね昨日やってましたね。すごい10時過ぎに1回通った時にもう結構満員になってて、10時から16時だったんですけどね、うん、ちょっと都合があって最後までいられなかったですけど、途中しかいられなかったですけどね。ただね、俺思うんですけどね、神戸田夢祭りってどのイベントで唯一あのマクドナルドのキャラクターのドナルド・マクドナルドが出てくるんですよ。
え、そう。
そう。
どういうことですか。
あのマクドナルドのキャラクターってわかる？白塗りの赤いアクロのやつ。
はい。ピエロみたいな。そうそう、怖いやつ。
あれはあのステージでパフォーマンスをやるんですよ。
なんでなんで？
それはあれなんですか？
あれはマクドナ商店会にあのマクドナルドが入ってる。
だから特別に。
そう、だからそれだから来るんですよ。
出ていただけてるんですか？
マクドナルド公認でちゃんと。
そう、ちゃんとあのマクドナルドの M のゲージが出来上がって、
その
前でパフォーマンスをするんですけど。
どうなんだ。
神戸田夢祭り、
はい、
だからできるなと思うよ。
そういうことですよね。うん、
商店会だから。
そうそうそう。
なんかこの前南原さん言ったけど、その、飲食店じゃない人も飲食店出せるとか。
そうで、それはそういうあれなんですよね。あの、別のことやってもいいんですけど、そういうお祭りなので、本当地域のお祭りだから、
そうそう。
それこそアスリタさんは山口のリーダーもいるし、そういう
ね。それ、なんか、素晴らしいよね。
面白いですね。で、あと、あの、後ろ屋公園に動物園になる。
うん、
動物園が来たりとか、
あ
の、ミニSLが走ったりとか、バルーンのこうトランポリンみたいなのが来たりとか
って。
一番成立してるお祭りだと
思う。私も思います。うん、
一番だよ。
すごくいいと思う。
すごくいい。
うん、
で、客層がやっぱりね、ファミリーが圧倒的に多いんです
よ。そうですよ。
デートとかで来ないけど、ファミリーが多くて子供がこうやって遊べる。ただ、移動動物園に関してはもうやっぱ9時から10時過ぎにはもう1日分のチケット入場券売れちゃうんで、あとから知らないで来た人は、あの、並んでたけど入れないみたいなこともあるんですけど、そういうのまあ、結構でもね、あれは特殊ですよね。そのものとしては、
その
中で、やつをステージやって、うん、でもドナルド・マクドナルドはね、結構初めて見た子はトラウマ級に怖いです、
うん、
まあ確かに怖いよな子供
の時は、ね、
ずっと怖い、
うん、唇真っ赤な口しててね、
怖くないわけないじゃん。
最近だって昔はあれテレビ CM にも出たんですからね。
出てました、出てました。
もうだから最近はもう全然もう、アイムラビンとか言ってね、全然違う人になっちゃったけどね。
ついこの間、ルナシーのやつもなんかパクリみたいな。
はい、
ね、なんか ルナシーの、あれですよ、オマージュのやつがあったんですよ。
へ
ぇ。そう。何でしたっけ、ね、チーズバーガーでした
っけ。そうやつだね。
そうそう、ルナチーつって。
ルナチーはまずい
いや、でもめちゃめちゃバズって2週間めちゃくちゃ売れたっていう話。
炎上処方もね。いや、いいと思うよ。
ちょっと話脱線したけど、あの、マクドナルドと、バーガーキングのやり合いはちょこちょこね、
あり
ますよね。
あ
の、
ポスターとかに、こう、まあ一番有名なのが秋葉原の、マクドナルドが閉店した。
あ、
そこで、あのお互いライブで頑張ってきたみたいな感じのバーガーキングがやったんです。縦読みにすると我々の勝ちだ。
私それ大学の授業でやりましたこれあげないと、あ、これが噂だって
でもあれはやり返しだった。マクドナルドあの別のところでやった時とかにこうなったりとか、だからもうお互いこうやり合ってんですよね。あれはなかなか
よく見ると、
うん、だからそれも広報のパワーですよ、
うん、
それはちょっと、広報、まあ、広報もマーケティングの勉強をしなくてはいけないかなとは思います。
広報はしなきゃいけない。そう、だからでもマーケティング勉強もするのするのはするんですけど、結局それは実践できるのは広報の人ですから。
でも喧嘩売れば少しはバズるかもしれないよ。
あれ、あの昔、うん、あのプロ野球でセパ交流戦とかできたばっかの時に、あの千葉ロッテマリーンズが全球団のディスタンスね、あの表のポスターではあのなんか友好的なポスターやってるんだけど、もうあの裏面とか見ると東京ドーム最近集客人数減ってるそうですねとか、うん、そういう、まあ、そういうちょっとそういう内容まで忘れたけど、うん、だそういうのもね、あのやったり
名古屋ドームいまいちですね。
そうそうそうそう、白いやつで、
まあ、結局だから
そういうの
も、ね、やるのもまあ炎上商法っちゃ炎上商法、うんうん、
まあ楽しめるような感じのエンタメとしてできるようなやつだったらいいですけど、暴露とかはねあんまり良くないです
よ
ね。
そうそうそう、
最近話題のバクロ
さん。ただ喧嘩売るってのはまあ悪くないかも。喧嘩売るっていうか、
お互い承知の上でね。
まあ、いやいやいや、承知じゃないかもしれないけど、丁寧に乗ってきて、乗ってこられるように。
変えてくれるかもしれない。
関係があるところじゃない
と。そう、向こうも乗れるようなものを最初にやるっていう方が、はあるかもしれないね。
プロレス的な。
そうそうそう、プロレスなんだよね。
広告のプロレスみたいな。
うん、結局プロレスなんだよね。
これもまたあれなんですよ、今の発言一つ取ったとしても、これもプロレスなんだよねっていうと、プロレス信者からすると、プロレスがそういうブックがあるような言い方すんじゃねえよっていうね。そうそう、勝手にいろんなことで燃えてくるっていう。
Twitter は確かにそうだ。
そうなんだ。
プロレスの発言には気をつけないと。
そうなんですよ。
そうそうそう。そうじゃん。まあ、っていうところを言いたいよね。なんかね。はい、まあ、なんか、まあ。
そうね、勉強いっぱいしなきゃですね。
そうですね。
大学の時にも
っと。じゃあ次行きますか。
はい、じゃあこれで大体今週のやつは。
もう21分だから、だいぶ。
うん。そうですね。はい。
じゃあ次。
はい。
俺は言いますか。俺は言え。
はい。
みなみちゃんの号外ネット。
ちょっとわらびのこっちはね、戸田のネタですけど、はい、わらびのことも入ってくるんですけど、はい、はい、フラッグスフラッグ7周年。
あ、
10月4日に7周年イベント。
7周年だ。俺らより1個上なんだよね。
そう。わらびはハンドメイドフラッグスフラッグっていうのはね、わかりますか、ご存知ですか。
初めて知り
ました。ただね、この店主の顔とか見たことあるかもしれないですよ、はい、店長の顔とかは、はい、あのわらびでやってるんですけど、戸田の方のイベントも結構出てますからね、はい、はい、のイベントで、特別営業で、去年までは、中央公民館、わらびの中央公民館でやってたんですけど、今年はクワッカという、はい、ここでチャレンジ駅前のところですね、はい、で借りて、10月4日やりますと。ワークショップ4つと飲食、
うん、
はい、出ます。で、まあこれね、7周年、もう7年前に生まれた、もう小学1年生になってる年であると。で、このフラッグフラッグっていうのは、わらびが主催する創業講座を受講した3人の子育て中のママが、子供子育て中でも働きやすい環境を自分たちで作ろうっていうことで、一旗あげようっていう意味でフラッグフラッグっていう名前をつけてやったというところです。店長、おじさんの写真の下の方に出てる店長見たことないですか。
もう
朝一とかでもいるし、
朝一にもいるし、
そうです、
あの、ね、かけてます、
有名人です、派手だからね、すごい、あの見てればすぐ分かるという、
はいはい、
まあ、結構ね、ラッキーセブンまで続けて、これなんかこれからもラッキーが続きそうだよねっていうような感じで、
うんうん、
はい、7周年をやっていくと。もうほんとこの人たちをね、ここでやってる人生き生きしてますから、はい、元気で、あの、やってますんで、ちょっとね、ぜひ寄ってみてください。
はい、
はい、
次もまたわらびのネタです。はい、5年連続の聖地にて訪れてみたい日本のアニメ聖地88、2026年版の投票受付中。そう、わらび市は、舞台、わらび市が舞台の女子サッカーのアニメが2021年にテレビアニメ化されたことで、2022年からアニメ聖地っていうのに認定されてるんです。
へ
え。でこれがそうこれがね、そう、まあこういろんなアニメが出てるんですけど、まあ結構メジャーなアニメから、まあそんなことないアニメ、そんなことないアニメっていうのは俺が知らないだけなんであれなんですけど、まあいろんなアニメが出て、クレヨンしんちゃんとかも入ってるんですよ、メジャーなところで言うと。
ああ、まあそう
か、カスカベが入ってる、
ああ、
ですけど、であとはまあ本当にこうなんだろうな、なんですか、
マイナーどこみたいな、
マイナーどこなのかわかんないですけど、やっぱそのなんつうね、なんていうんですか。でもアニメって結構好きな人はもう何がメジャーのあれが違うからちょっとは、
まあ私もそれよくわかんない
で。でも埼玉は割と結構多くて、その秩父なんか確かその有名なアニメが三部作の全部舞台が秩父とかその辺になってるんですよね。
あ、秩父行った時なんかそんな広告。
なんだったっけな、こんなこと言ったらちょっと怒られちゃうな、これ忘れた。
やばいやばい。
あのね、全部ね略せる大学。
なんだっ
け、クイペディアさん、これわかんないですかね。ああ、そう、あの花、
あ、
そ
う、あの花が咲く頃なんだっけ、
そう、あの花と、
ソフルネームわかんない、あの日見た名の花、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、
あ、それそれそれ、そのめっちゃ長いやつ
そういうのちゃんと映画化されてるようなね、そういう映画化されてるようなやつがあって、そうそうそうそうなんですよ。そういうのが秩父とかはあって、
そうでした、
一つのアニメで2つの場所が聖地認定されている場合とかもあるんですよ。結局なんですよ、このあのさよなら私のクラマーっていうのは通ってる学校がわらびなんですけど、練習はとか河川敷ですから、荒川の河川敷で練習してるし、そのシーンとかも描かれてますけど、あ、
すごい、
そうなんですよ。
聖地って投票で決まるんですね。
投票とあの、まあ、そういろいろ投票がまあ一番のあれなんですけど、世界中から投票されるらしくて、やっぱアニメがやっぱそれなりに知られてないと良くないしとかっていうのもあるみたいですけどね。
戸田もないかな、
戸田で舞台ないのかなとかね、ちょっと思ってるんですけどね。
この間背景を見つけましたよ、私。
何で？
ダンダダン
ダンダダンって何？
ダンダダンっていうアニメありますね。
それで戸田が出てくるの、
なんかそれからみたいなのが出てきたんですよ、いくつか背景。
いやけどだからそれ一だもん、スイッチだ。
え、言っちゃダメ、
それこそ狙うとこだから、アニメ、アイドル、
やばい、
ちょっとそれ言ってこなかったら何もなんないじゃないですか。
いや、作ってから言った方がいいじゃないですか。
あかん、言うてもうた、
そうなんですね。あとなんかこれもちょっとこの間初めて聞いたんですけど、あそこなんだっけ、まあ、最近物忘れが広い中央通りの町中華ステイゴールドの、南京路、南京路、南京路に結構有名な常連漫画家さんが来てて、
ああ、そうなんです
ね、その人の漫画の中に南京路が出て
るんですよ。へ、うん、面白い。
そう、それがアニメになればもしかしたら聖地認定される
かもしれない。まあ確かにそういうことなんですよ、
ね、あとはもうばっちゃんがアニメを作っちゃうっていう、
ね、私が、
いや、そうだ、
戸田舞台のアニメを作っちゃって、
ばっちゃん、
え、ゲスト声優でサボり場が、
そうで、 YouTube アニメでもいいわけですから
、ばっちゃん、それ
はもう YouTube からバズっての、
そういうとこだよ、
あ、制作会社に
あれかもしれない、
だから発信するとこはないってことだから、してないんだから、なんかとアニメでアイドルが、おっちょ
ー、そうせん、
はい、続きまして、はい、長い歴史に巻く戸田公園のマルカが閉店しました、ね、はい、9月20日
寂しい、
そうですね、だそれで社長が、富山社長もね、こう発表してて、ね、そのなんかお店がやって50年、なんか通って20年と、はい、そう、ちょっと早い段階で僕ちょっと聞いてたんですよ、
はいはい、
あの戸田のそば連盟かなんかのあれで、
そば連盟
って、はい、連盟
なんて、そこからまあちょっと一軒減っちゃうんだよねって話聞いてて、それが夏前ぐらいだったんですけどね、でもそれでも、
そう、そうだったんですか、
まだその時も詳しい時期はあれだけど、9月ぐらいに閉めちゃうんだって話して、あ、そうなんですかって言った後に、まあ 食べに行っても聞けないですよね。
いや、ここは貴重なお店でしたよ、本当に。
ね、そう、まあ、ね、
僕はけど全然もう何十年っていうレベルで行ってたから。
最近はもうね、あのボート部の人が行くお店っていうね、
あ、そうそうそう、
ボート部はもうサービス大盛りサービスとかでそういうのバーってやってたから、うボート部の人が来たし、あのそれこそインカレの時とかは夜ボート部に食事を提供したから、あのボートの大会期間中はボート部の方と相席ですって言ったんですよ。それはもう承知してねみたいな。
しかもここお昼3時4時とかまで空いてたんで、あのレイトランチにすごく良かったんですよ。
なるほどね、
すごいありがたい存在だったんです。
あんま言えてなかったからね。
ちょっと感極まりすぎて。
すぐ噛んじゃったね。
そうなんですよ。
だね、でもこういうの、でもこういうの閉店があるために俺は思うんですけど、こうなくなってからです。もうお
知らせは
ないんですよ。そういうことなんですよ。
なくなる前にお知らせ。
そう、だからあのいつまでもあると思ってまた今度にとかしないで、そうそうそう、行きたいと思った時には行くのがいいんですよ。
そうなんですよ。
でしょ。
推しはいつまでもないんです。
けどしょうがないよ。しょうがない。けど。だみんな外食しようってことですよね。外食を基本に、外食の予算はちゃんと食品に入れようぜとかさ、そこじゃない？なんか、
うん。まあね、それでもそう言ってもいいですよ。特に馴染みとか、そういう店っていうのはね、もう行った方がいい。
いや、ほんとそうです。ああ、行かなくちゃ。
そう、だからそういうふうに思うかね。
行かなくちゃ。
そう。
何でしたっけ、
君に会いに行かなくちゃ。
ああ、それ何でしたっけ、
傘がない。
井上陽水。
井上陽水の傘がない。
傘がない、
うん。君に会いに行かなきゃいけないんだけど、傘がねえから行けねえよっていう、この男の怠慢のね。
怠慢。
傘がなくても行けばいいの
に。傘出してボートにちなんだ B 級グルメをや
ろうと思って。わかってねえな。
わかってねえな。
傘がなくてもめちゃめちゃ来ればいい。
ちょっと待って、これちょっとあれ、さかのぼってあれだな。そう、アニメじゃないけど平成仮面ライダー、あと私はよくやりましたね。そうですね、
そうなんですね、
うん、
全然ライダー、
あ、撮影がね、
あ、
うん、娘の高校が18禁ゲームの背景にされていました。
ちょっと複雑複雑、ね、
背景とかね、
18禁ゲームの音楽が六ちゃんのさ、岡江久美子こと、薬丸、やっくんがやってた番組の。
あ、花丸マーケット。
あ、花丸マーケット。はい、あれの、挿入歌になってたよ。
え、
ね、?18 禁の、
はい、18禁
ゲームの音楽が、それになってた。はい、うん。チューチューチューチューチューチューチューチューっていうのがあったの。
ちょっとわかんないですね。
みんながわかんないぐらいのやつが。
あ、そうですね。やってましたね。だって。ボートにちなんだ B 級グルメグランプリみたいなのも戸田市やってましたよね。ふるさと祭りがボートコースでやった時に。
あ、そうなんですね。
その時に、あれが撮ったんじゃないですか。5点の。ホルモン焼きそばみたいなやつが。焼きうどんか。そういうやつが撮ったんですよ。確かね。
刺激をし、
さっきのあれで言うと、君に胸キュンとかも夜のね、ナイト深夜番組のテーマソングになったりしましたけど、ね、君に胸キュン、
ワイヤモン、そうそうそうそう、
世界の坂本龍一です、
うん、
続きまして、はい、島村戸田南店閉店の噂について調べてみたということで、はい、
ああ、これね。
オリンピック通りだね。そうそうそう、うん。オリンピック通り沿いの島村の南店が、まあ、ね、黒い絵にまとまれて、閉店って書いてあった。
ああ。
ただ、これ、閉店は閉店だけど、一時閉店だぜって。
ただ、
そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。
最近ね、この一時閉店が流行ってんですよ。なんだ休業じゃなくて一時閉店って。
あ、
リニューアルするんですよね、結構。うん、わらびの17号沿いの松屋の時も一時閉店ってやって、うん、松屋と松の屋の併設店になる。だから俺、ここの島村は、俺はバースデーとかがくっつくんじゃないと思ってるんですけど、赤ちゃん用の。
ちょうどいいですね。
かなと思ってるんですけどね。だからその、多分休業して島村になるだけだったら多分休業だけど、
まあそうですもんね、
一時閉店でするってことは多分そうなんじゃないかなと睨んでる。まあ、
そういうことですよね。
これは憶測です。
ああ、
は
い、すごい。
うちのね、うちと、僕はさ、ここの、なんか1号店、2号店、うちっていうところで生活してるじゃん。
うんう
ん
うん、
そうなると、我々の西木町なんですけど、うん、あそこってやっぱりすごく 入ってるように見えるんです
よ、はいはいはいはい、
うん、だけどそこの戸田公園の島村はあんまり入ってるように思えないんですよ、うん、車があんまないからなんか渋滞もしてないし、はいはい、
ビッチは絶対こっちの方がいいですけどね、視認性とかね、
と思うんだけど、
目の前の通りとかは絶対こっちの方がいいですけどね、
意外とそうなんですよね、
そう
近いところにある、
だからあんまりなんかあ潰れちゃうのかなと一瞬思ったんですよね、俺通った時にね、
もうでも終わっちゃうのかな、あそう28日だからもう1回終わって、全品レジ 20% オフのやつをやってたんですけど、終わってしまって、10月11日だったかな、そうにオープン予定であると、でこのねポイントが看板も消してるわけですよ、で島村の看板がなくなってたんで、やっぱりそのなんか2つ入るんだろうなっていう、でしかも島村の名前が残んないんだったら多分こう一時閉店じゃないじゃないですか、
うん、
そうですよね、これはかなり匂いますね、
そうですね、
そしてあのオリンピック通りってあんまない、
はい、
なんかあんまりっていうイメージあるんだよね、あのカーテン王国とか
もさ、あーそうですね、
あれなんで成り立つのとかと思っちゃってるから、
わかんないっす
ね、そういう考えちゃうよね、
はい、
で同じオリンピック通りで言うとあれじゃないですか、もっとあっち行くとそのあオリンピック通りじゃないか、西松屋があるじゃないですか、もっと西松屋の方に氷川町の方にあるじゃないですか、あそこ入ってるんですよね、
そうあとだからもう大川っていうかあのスーパーバリューも入ってるし、
うん、そうでも西松屋は子供服じゃないですか、
うん、
だからバースデーっていう子供服の需要があると思って取り入れるのかなと、
確かに確かに確かに、いや
なんかなんかまあまあ分かんないんだよね、俺 あそこ意外にあるないがなんかはっきりなんかもっとあってもいいような気がするし、
店が
そのお店が
分かります、すごいもったいない
ですよね、マンションができちゃってるっていうのもありますよね、
あ
も
う
すでにね、今日駐車場あるからね、いろいろあんだけどさ、
あのコスモスだってあのあ一応九州ナンバーワンを歌ってきたけど、
そうですよ、
でもやっぱスーパーバリューに負けてる感
は、いやあそうなんや、ね、私全然行かないです、
うんよくわかんないよねあれね、
だってカード使えない、
カード使えないから、
しかもあそこあ
スーパーバリューも使えないけどね、
あ使えますよ、
使えるんですよ、
あ今使えるの、
使えます、
あそうなの、
ロピア行けんすよ、
ロピア行けんの嘘私
めっちゃ行ってます
だから、俺ロピアなんか行くは一回あそこの中で
今年から、今年からです、
そう
つい最近、
ああそうなんだ、1周年にな
ってから
行ったんだ、
もう
めちゃくちゃ行きまくりです、それから、
いやそれだったらいいから
ですよねカード払いですよ
なんで下ろせんのよとかって思うから、
AT をね、あなたがセブン銀行
で
ね、
おかしいですもん、
だからなんかそこで買い物しちゃったらさ、下ろした金額より行っちゃったりとかして、もう一回下ろさなきゃいけないとかあるから
な、そうなんです、
ああ、はいうの腹立つわ、
わかりますわ、
わかりますわ
次、はい、JR 埼大京線40周年を祝う特別な2日間、10月4日土曜日、5日日曜日、戸田公園コミュニティフェス開催というところで、今ね、ご存知の通り、埼京線40周年。
おめでとうございます。
はい、ますコスモスは九州では大人気なんですけどね。はい、
そうなんです、
九州ほど安くないんですね、やっぱり。
九州コスモスって薬局
薬局なんですけど、あのスーパーみたいな。
へぇー、いろいろ薬。
ね、そうですね、40年今は、9月13から10月13日は活性化イベント最強フェスタが行われてるんですが、沿線で10月4日と5日は東田公園コミュニティフェスタが開催されるというところで、今回ね、うん、詳しいことがねあんまり出てないんですけど、まあ出てる人は発表されてるんですけどね、うん、セイミューズ、リトルスターズ、戸田市児童合唱団、
うん、
ピースオブケーク、トダロコピクニックと、はい、こうやってね、こうステージでやると、なんかお母さんあれですね、打ち上げに送り込まれてましたね。
はい。ね、社長が行けないから行きますよ。
そう、私は行きませんが、お母さんが行きます。
よし先生、あ、先生先生、行きます。
でまあやるんですけど、これね結構ね去年も盛り上がったんですよね。割と和太鼓とかがやったりとか、まあ、いろんなあの場でステージをやるし歌もやるし、
とか去年サイボグハム来てたんですか、
去年サイボグ来てましたよ、サイボグハムウインナー食べてました俺も、
いいな、
サイボグハムっていうのはね、埼玉のディズニーランドと言われてる豚のテーマパークがありました、
ね、そうなんです、初めて
聞いた、めちゃめちゃ美味しいですよ、
行った方がいい、
ハムとかお肉、うん、埼玉に住むんだったら
もう絶対に
サイボグハムは行った方がいい、
もう外せない、
サイボクハム、
サイボクっていうね、日高市にあるんです
けど、お風呂もある、
あ、そう
なの、お風呂はちょっと違うところじゃないですか、サイボクハムじゃないところじゃないですか、
サイボクハムは入り口の横にありますよ、
へ
ぇ、お風呂、あの スーパー銭湯って同じ駐車場。
あ、そうなんですよ、便利。ね、ハンマーしか聞いたことない
の。台北ハンマー行った時あるけど、そのお風呂は行ったことないけど。
私もお風呂知らなかった
です。レストランもあるしね。
僕のお友達の田島さん家のすぐ近く。
もうすごい個人情報。
あとこれも明日まで最強戦40周年なんで、モルトショベルで R17 がお得意の
メニュー
をやってます、はい、モルトショベルはあのコネクトだっていうのがある、あ今一番注目されてると
言われてるね
言われてると、はい、あの商業施設があるんですけど、そこのね入り口入ったところにクラフトビールとウイスキーのお店があるんです、ザ・モルトショベル。
そうある実は、
そう、そこで戸田市限定のクラフトビール R17 っていうビールが明日までお得に飲めると。
俺そこに対して、そこに対して、そのお店に対して後で聞きたいことがあります。
はい、
はい、
覚えてるか
ね。それでまあ明日まで飲めるし、明後日からまた新しいものが始まります、
うん、お
ー、で、ひとしずくは先週やりましたもんね。
やりましたね、
ですね、うん、はい、でこんなところで、
はい、はい、じゃあ
おはようございます。
おはようございます。ちょっと、次の、
はい。
新しいやつがあるんですよ。
はい。
ばっちゃんあんま知らないかもしれないけど。
あ、いや、前々回聞いたので。
あ、すいません。
はい。
それの音楽なんかあった
先ほど準備しましたので。
あ、すいません。
ご安心ください。
じゃあ、サボりますもん。スイーツか。はい。じゃあ、それでお願いします。
え、
違う。言ってから。
あ、どうしたらいいですか。
流してからサボリバスポーツか、サボリバスポーツから流すか、
流してサボリバスポーツにしましょうか。
お願いします。
はい、お願いします。
サボリバスポーツ、
おー、いい
これは ね、
いいですね、めちゃくちゃいい。
サボリバスポーツね、これはね、はい、面白い。あの南原さんはあの来なかったんだけど。
そう。だから、僕は、すみませんでしたってことでね。あの、お話なんですけどね。すっかり失念。
うん。
すっかり失念です。
わかります。はい。
けどね、めっちゃ面白い。あ、やっぱりね、これやってよかった。まあ、言うと、じゃあちょっと見ましょうか。戸
田市野球連盟。
戸田市野球連盟。
あ。
ちょっと、じゃあ、結果をね、見てないんで、俺、うん、
どこを見るか、戸
田市野球連盟を制作する
で、戸田市野球連盟で
ビッグローブの
秋季大会試合予定じゃない、試合結果、うん、9月28日おチェリーウィングス12対1やって
る、
俺が見てきたのが
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお願いします。
明日。
ありがと
うございます。気をつけて。
ありがとうございます。
これね、コールドゲームのルールがちょっとよくわかんないんですけど。
これは、あれですね。やっぱ一部リーグは多分2部まで違うんでしょうね。
そう。
5回まではやるんじゃないですか。
あのね、チェリーウィングスといいレジェンド。先週追いますよって言って、行ってきましたよ。昨日の朝8時半。
早かった。
いやー、見てよかった。もうね、一回、今見てると、一回3対0じゃないですか。
はい。
これ3対0の3って、スリーランホームランだからね。ホームランだからね。ホームランだよ、うん、あの、ランニングホームランじゃないから。ちゃんと、
超えてるから、
ね。超えて、あの、フェンスを超えてのホームラン。俺ら行ってね。
うん、
ちゃんと20分ぐらいについてたね。半からだって言ってるから、20分ぐらいについてるのに、
う
ん、ね。
もう始まって
た。もう始まってた。集まってからって言って、うん。で、行ってすぐぐらいだよね。ホームラン。もうね、あの、ナックプランニング、もう、すいません、勝てないです。あの、1分。
レベルが違う。
レベルが違う。全然違う。だから。
さらにこれからですか？
まあそうかもしんないけど、
なんだね、
相当あるよ。
まず体格が違う、
うん、
ああ。
だからチェリーウィングスはちゃんと一部からのの、あの残ってたチーム、イレエントはあの
上がってきた
チーム、もうこれ全然違う、マジで違う。 で、
あ、いいね。えちゃん、これじゃない
の？えちゃん、これ。これ。
お酒なんですか、
それ。お酒もう。
あ、お酒か。お酒でね、聞けないね。
そしたら、できるビスよ、ビス
よ。もう酔ってる。
ただの緑茶でもいい。
これね、これ本当に、高校野球見てるぐらいよりは余裕であると思う。
へぇ、その白熱というか、見応えもある。
もう、
見応えある。
見応え一部だけ追ってればいいんじゃないかってぐらい。
でも、一部見てもあれですね、この試合3試合の結果を見ると、うん、ワンサイドが続いてますね。だから実力差があるかもしれないですね、トップチーム
あると思う。うん。だから入れ替えが、俺は合ってると思う。
ああ、はいはいはい。
その、だそう簡単に残れないよっていうのが、まあ、出てるかなってぐらい、本当に強い。うん、
素人が見ても、まあ、わかるレベルの。
うん、違うよね。うん、エリちゃんでも分かってるのも、うん、
全然。私はもう高校野球をパラパラって見るぐらいのレベルです。なんで素人です。あ、エリ戻ってきました。
いつ言うのかなと。さらーって入ってきたけど。
エリンギです。
今言いなかった。ね、ああ、今日言ってなかった、
ね。自己紹介してないからね、今日は。
うん、確かに。
けどね、なので。ね、
じゃあ分かってなくない？
まあね、小川さんね。
小川さん。
小川さんは別に、全然回ぐらいいたから。
もう、ほぼレギュラー。そう
だけどね、あの野球はね、やってよかったと思う。こんなに一部面白いんだと思った。本当にね、なんて言うんだろうな、ピッチャーのなんとかっていうよりは、これ全部がちゃんと野球なんですよね。言っちゃね、ナックさんのやつらでもフライとか上がると、こう、なんか例えばショートフライ、
はい。
ショートとレフトの間の、
いや、そう。落ちる。
あるじゃないですか。落ちっかもしんないってあるじゃないですか。これね、野球経験者で言うと、まあ、全然違うじゃないですか。高校野球の甲子園見てるのと、県大会見てるのと、やっぱ全然違うわけ。それぐらい、で、俺らは、もっとひどいと思ってたのね。言っちゃう。
あー、ナックプラ
ン。もっとひどいと思った。そしたらすげえやれてるなと思って、やったけど一部見たらそれとも全然レベル違う。だから勝てないと思う。なんかプランニング。
まあね。
うん。
富山さんが体作っていくしかないです
よ。富山コーチが。
刺激コーチが戦略。
プロ中が入ってる。プロ中入ったらしいぜ。
無理や。もうこれはね、もう絶対無理。一部には勝てない。
いやまだ三部。
いやだから二部に上がるじゃん。
二部に上がって
。うん。あと1年、あ、早ければ来年の秋にはもしかしたら一部でやってるかもしれない。
うん、
1年後にはね。
うん、そこに勝つために、そこでやっていけるためには、やっぱりもう何段階も上に行かないとダメ。これね、見た方がいい。ナックプランニングも。
あ、一部の試合。
ああ、うん、それをじゃあぜひ。
で、全然違うから。うん、
社長に提案して
る。いや、そう、本当に。
そうだね。
それが分かったよね。
それに、見た方がいいと思う。
うん、
一軍
か。全然違うから。
あ、じゃあ、
うん。しかもさ、
だって。スラムダンクで言うね。
ああ。何でしたっけあれ。誰だっけ
山王の試合をね、湘北が見せに行って、みんなが夜風に当たりに行っちゃったっていうやつで。でも、みんな乗り越えてきてましたから。
う
ん、
そう。
だからそれ乗り越えれば、もうそれ戦う前でもうなんか、今日、あ、これ無理だ。
まあ、そうだね。
っちゃったら、
トップをまず見てね。
けどね、本当にそうかもしれない。次の試合に当たるところを見て、
うん、
この、ここが穴だなとか、ここが攻めどころだなとかっていうふうにやらないと、どんでん返しは無理。もうレベルが違うから、ね、だから本当に戦略として戦わないと無理だと思う。
一番バッターがいきなりセーフティーバントやってこう奇襲するとかね。
そう
そう。
そう。
もうそれで、お、なんか、いるみたいな。
そうそう。あとはね、やっぱり、なんていうの、プロ野球選手っていうのは、もう一番から何番とか、こう、みんなさ、出てるからさ、わかるじゃん。
そうですね。
その、こいつはこういう打者だ。
うん。
こいつはこういう打者だ。もっと言うと、僕はジャイアンツ好きな親と兄弟の中で生まれてき、育ってきたから、 何となく分かるか、ジャイアンツの戦い方みたいなのが、なんか分かる、うん、何番のこいつでこういう構え方だったら、こいつはこういう選手だなって分かるわけ、うん、けど分かんないじゃないですか、うん、ナックのやつなんて分かんないし、ベストメンバーだなのかどうかも分かんない。で、先週やってんだけど、そのチェリーなんとかっていうもの、ね、それはもうサイトにさ、人間、先週メーカーも登録してるからやってんだけど、正打って何だろう、左ピッチャーが、まあ、エースみたいな感じで書かれてるんですけど、右ピッチャーだったんですよ。だから、じゃあこれエースじゃねえんだな、うん、エースの仕事なのかなとかあるわけ、はいはい、草野球だから、うん、なんかあんのかなとか、わかんないよ、
事情が
葬式なのかもしれないし、結婚式なのかもしれないしお腹が痛いのかもしれないし仕事なのかもしれないし、わかんないんだよ、
土日だからね。
そうですね、だけど、うん、俺らの前情報でエースだって書かれてるやつが投げてなかったわけだよ。
わ、
もっと言うとエースが来てないのか、他のところやってたかもわかんない。
そっか、
これね、やっぱ戦いづらいよ。
ちなみにあと10分で締めていただいて、
もう分かった、
締めていただいて
もう分かった、
もうあんまり分かってない顔して、
素晴らしい、
もうね、話すことないから。
え、
こっから、
あ、もうないんですか、
あんまり、レベルが違うよっていうことと、
ナックは一回一部の試合を見に行くべきだ、
そうそうそう、行くべきだって、あと戦いがちゃんとちゃんと戦略立ててやらなきゃダメってこと、ね、
それはもう、うん、うちのナックの弊社の社長が、あの監督兼キャプテンにぜひ、
うん、いやだから、ね、本当にね、見に行ってちゃんとだけどどういうメンバーなのかもわかんないから、こっちは、
うん、
やっぱうちらみたいちょっとメディアにして、こう誰が出てたのかとか分かるぐらいはやんなきゃいけないなと思った、
うん、ちょっと推し活になるぐらい
なるよね、
レベルの人もいるんじゃない、
うん、本当面白いから、
ファンとか出てきそうじゃない、
めちゃくちゃ面白いから、これはもう募集してみんなで見に行ってもいいかなっていうぐらいのレベル、うん、めちゃくちゃ面白い。
あれは面白かった、
ね。昨日
いい朝。
とりあえずエリちゃん次の時さ、どっちかスタンドでさ、あのブラスバンドやんね。
ああ、ペッ
タ。あらパパーって。
ほんまや。
ペッタペッタペッタペッタペ
ッタ。超いいそれ。あ、やばい。
ナックの時でもやってみたら次。
ナックね。
うん、
あ、すごい。
ナック舞台でね、
だから。そうだから、そう。でも一人だよ。
一人なんだ。ユミコ入れていい。
あ、いいよ、いいよ。
ユミコは朝一行って出勤できるから。
そうそうそうそう。
うわ、やばー、それ。
トロンバンドもよければ。
だから、ね、
本当
すごい。
だからビッグバンド、だからブラスバンド作ればいい
って。だからそのさ、まあナックだとできるよ。
うん、
けどさ、
そういうのやり始めたら盛り上がっていくっていうのありますよね。さっきの仕掛けるじゃないけど、うん、あのそういうのを仕掛けていくっていうのはあります。うん、いや、そういうのあるんだ。
そうけど、ね、昨日買ったチェリーなんとかっていうところに関して言うと、うん、もう載ってるわけですよ、あの、はいはい、サイトに。
うん、
だから。ちょっと見に行きました、
うん、
今度取材させてもらっていいですかとか、ちょっと昨日の試合どうですかとかって、そういうようなアプローチをかけてもいいからはできると思う、
うん、
全然わかんないから、うん、本当面白いよ、だから今度行こうって、うん、もうマキコリンだから絶対ハマるよ、
マキコリンハマり
そうだな、マキコリンハマるよ、もう、
もうその日に推しを見つけそうだよ、うん、
なんと、
うん、俺振られるから、
ああ恋の
ご指名っつって、なんとご指名、
うん、俺はもうダメだな、あの
だからナック応援団を作ればいいんだよね、リアル、
いやーけど俺は一軍の方が面白いと、一軍をもっと、
まあ、それはそうだね、それ
勝手に一軍を、うん、一軍ってか、ね、
もっと見る人いてもいいよ、
いてもいいと思う、めっちゃ面白い、ホームラン出るんだよ、
一人をおじさんがいたけど、うん、
フェンス直撃とかもあった
、
一人おじさんがね、
おじが、
あの
おじが
タオルをね巻いてど真ん中
に、暑かった暑かったんだけど、日向でタオルで
見てる人はねいるんですよね、ちょこちょことはいるんですけどね、で多分スコアブックつけてる人いますよね、
いると思う、だからけどそういうレベルだと思う、俺
そういうそういうのが好きな人が、
うん、
この近場の楽しみとしてこうやってやってるのはあります
、俺それ欲しいなと思った、俺絶対つけないからやれないし、
はいはい、
だからなんつうのスコアブックつけるやつ欲しいし、
うん、
うまくいって先週この何こうスターティングメンバーっていうかだけでもいいから、はいはい、名前というか背番号だけでも分かるようにしたい、
うんうん、
そしたらだいぶ OL けどもうだってもう準定地で勝ってるじゃん、
はい、
だらけチェリーウィングズ、うん、もうチェリーウィングズ絶対次見に行こうと思ってる、
うん、もうファンになってるよねちょっとい
やあのホームラン見たいし、
うん、5番ね
5番
うん
いやあの本当にね、うん、本当に
すごいがたいいいよめちゃくちゃ
そしてねあのね
4番もいいがたいしてる
これちょっと俺は笑ったっていうかあれなんだけどあのささめ球場は、うん、上からねストライクボールアウトなの、
うん、
そうですね
これね昔のやつ昔のやつ、うん、北部球場はボールストライクアウトになって
る変えてるんです
ね変えてるこれがえっと思っていいよ
じゃあ見に行こう。
見に行こう。
ちなみにあの各リーグの決勝戦は11月9日ですからね、9日。
じゃこれがワラフェスなの。
そうそうそう。そう。
あ、だからワラフェスだから、まあ俺は野球取るから、俺だけでも行こうかな。だってみんなだって行くじゃん。
ガチの話です。あとであのちゃんと話させてください。ちゃんと真面目な話として後で話させてください。サボリバさんがいないとちょっと困る。
業務連絡。
業務連絡をさせてください。
まあ、じゃあ俺だけ笑いしてきます。っていうか俺約束したもん。
あ、そう
です。私行くでしょ。
だって俺仕事ですからこれ。
そうでしょ。
あの優勝者を俺はインタビューしなきゃいけない。
おお、
そうそう。俺がそれの副賞になってるんですよ。
あ、そうだそうだ。
そう
そうだ。記事がね、
そうそうするのが
ある記事が副賞になって
そこの部屋ちょっと行かなきゃいけないっつってあの一心で約束しちゃったんで
ちょうどでもいい約束一番
一心好きだな、みなみちゃんのことい
や去年もバラフェスすごい楽しかったんでね、うん、そうそうそう
OKOK、まあだからちょっと9日はあれだけど俺はちょっと行きたいからまあけど朝一とかだったりとかするから
まあ8時半とかね、
うん、な
あ
そう
ですああ試合自体が試合自体がうん
でも第1試合を見に行こうかなだから3部の決勝はだからもしかしたらナックがやってるかもしれない、ね、
そうそうそうそうそういうこと
違うわナックは
3部
さあそうそう3部10月9日だからその第1試合でやってるかもしれないからそこはいけるかもしれない、
うんうん、
4部は決勝戦の日すらずらされてるん
ですそれしょうがないやそれ4部だもん
そうでしょうけど、
うん、それしょうがないいやまだそういうふうにやってそれぐらいちょっと俺は面白いなハマってる
うん、まあ、野球経験者がハマるってことはね結構なあれなんでしょうね
全然面白いよもうあのヤジも全然違うからね
ああそのスタンあれねベンチのね
ベンチの
ベンチね、はい、ベンチから出ちゃいけないっていうルールがあるんですよ、うん
はいはい、
ああもちろん
で審判が「ちょっと出てダメだよ」とか言うと、うん、そのベンチ側の一周から守備も追ってる人が、うん足長ねバレてるからねとかっていう、
うん、
なんかそのうまいこと言おうと思うあのボキャブラリーのない野球部が頑張るっていうのがもうはっきり見えるの
確かに3部はやじなかったですね
そうもう全然ずっと喋ってるからねずっと喋ってるから
ずっと喋ってる
からねずっと喋ってるね、ずっと喋ってるバレてるよなんとか
それはね一人がめっちゃ喋ってる人がいたんだけど、ね、
ずーっと一人喋ってるやつがいるの、けどちっちゃいの
ちっちゃかったね
ちっちゃかったねあれはサッカー部だねっていう話でまとまった
途中からピッチャーやってる、
うん、野球部じゃねえなってあれサッカー部だなっていう話になった
へえ
まあいいや
終わっちゃう
よし終わろう、はい、
終わ
りましょうじゃあありがとうございます今日
共産市役所を終わりながら負けちゃったってことね
共産は猫美堂さん
はい、
はい、ありがとうございます
お疲れ様でした
お疲れ様でした
また来週もスナックビルの横でやりますので、
はい、
詳細は、
はい、
お楽しみにです。
最
後まで聞いてくれた人は、
最後聞いてくれた人はマキコリンとフーペディアさん。
ありがとうございます。
よろしく
お願いします。また来週よろしくお願いします。
おやすみなさい。